息もつかせぬ興奮のアクション、
謎が謎呼ぶ魅惑のミステリー、
壮大なスケールのロールプレイング、
頭を悩ます難解パズル、そんな僕たち
私たちの
最高のゲーム、
フライハイワークスのゲームは各プラットフォームにて絶賛ご提供中。
今帰ったで。
ラジオさん、私ちゃんだこと兄さんことしげちで、適当なことは浅い知識で恥じらむのか話すポッドキャストです。
はい、
お疲れ様です。
はい、
ちょっとね、ここ最近、
うん、
この入りに、
うん、
変化がついたなって僕思ってるんですよ。
はい、
暴れラジオさん、私ちゃんだこと兄さんことしげちで、うん、適当なことは浅い知識で、
うん、
の前に、
うん、
一泊置いてまうっていう、
ん？一泊？
一泊置いてしまうんですよ。
うん。
前までは全部バーって生きてたんです
よ。ああ。
なんでしょう。滑舌が追いつかない。
息が、そっち？滑舌の方？
滑舌がなんかね、
うん、悪くなってる。
年々悪くなっていってる。
まあまあまあ。あと、
はい、
あれでしょう。ALC の力もあるんじゃないの？
あ、わかります。はい。
大丈夫。
今日はいつもよりちょっと多めに入ってます。
入ってますか？
はい。
パーセンテージが上がってますか？
緊張を隠すためです。
そうなんです、実は今日は。
はい。はい、ちゃんとしたゲストさんを呼ぶときは僕は非常に緊張するんです。
ちょっと待ってください。ちゃんとしてない人がいるってことですか、それは。大丈夫ですか？
もうゲストさんは皆さんちゃんとしてます。
二パターンあるって言ってますよ。
二パターンあるなんて一言も言えてない。
ちゃんとしてる、してないがあるっていう。誰とは言ってませんけど。
そんなことは言ってないですよ。
皆さんちゃんとしてるじゃないですか。
皆さんちゃんとしてます。
そうでしょ。はっきり言いましたよね、もう今。
はい。ちゃんとしてない。
違うんですよ。そんなこともいいんですよ。
あ、はい、何ですか？
というわけで、もうお察しの通り、
はい、
今日ゲストに来ていただいてるんですよ。こんな流れで喋、はい、ってますから。
そうですね。
あれは去年でしたっけ？ですよね。アメリカ横断ウルトラクイズ会、やらせていただいたじゃないですか。
はい。大反響の
中
終わった。
そうです。
は
い、愚者の宮殿の閣下さんにお越しいただいてね。
はい。
もう、いろいろ喋りましたけども。
はい。僕がポカーンとしてしまう。
ですよね。ただ、限られた時間でしたから。
はい。
まあ、すべてをやっぱり網羅するには無理があったと。
そうですね。
いうことでね。
はい。
今回もちょっと、実は、
うん、
お呼びしたんです。ただし、あ、というか、先に来ていただきましょう。愚者の宮殿からお越しの、カカさんです。
どうも、おまっとさんでした。皆様、ご機嫌いかがでしょうか。愚者の宮殿から参りました、カカでございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。
感があるんですよ。
そうなんです。
いやいやいやいや、またお声掛けいただきまして、はい、本当にありがとうございます。
もう去年はありがとうございました、本当に。
いやいやいやいや、
はい、
そうお世話になりました。もうね、楽しくて、
はい、
本当に。
はい。はい。もう、お二方のラリー
し
てるだけで、僕、目が回ってしまいました。
で、まあ、普通この流れですと、はい、ここから、この前回ね、
はい、
こぼれてた話を、どんどん喋っていこうなんつってね、
はいはいはい、
補足会みたいな形でやるんですけれども。
やります、やります。
実は今回違うんですよ。
え、何が違うんですか？
もう一方来ていただいてるんです。
4人ってなかなかやらない
んですよね。
はい。
前回その放送をね、アメリカ横断ウルトラクイズ会を聞いて、
はい。
ちょっと待ってくれと。オラにもぜひ喋らせてほしいと。
オラにも？
うん。
悟空ですか？
そうです。
そうです。
そうです。ぜひ、もし、2回目があるんだったら、呼んでいただけませんかっていう、直接オファー。
はい
ありまして。
はいはいはいはい。
それだったら、いうことでね。カッカさんにも。
だったらということで。
そう、カッカさんにももう一度来ていただいて。
そうですね。
その方にも一緒に喋ってもらおうやないか。
はいはいはい。
なんだったら、いろんなクイズ番組の話もしてみようじゃないかと。
お、兄さんが MC してるじゃない
ですか。お
はいはい。
そうです。
してます。
そうなんですよ。
はい。
というわけで、 こちらの方に来ていただきました。どうぞ。
はい。オス、オラ、悟空です。ってなって、DJ コーです。コーです。なんか、やべえ。ちょっと、わかんなくなっちゃいました。
どっちだかってますよ、なんか。
そうですね。
出口はどっちだ？
僕が DJ コーかだけ。
DJ コーでお願いします。わかりました。
というわけで、フライハイワークス代表のコーさんに来ていただきました。
コーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
兄さん、面々が揃いました
よ。そうなのです。
はい。
ちょっとね、別件でコーさんとお話ししてるときに、この話になりましてね、ウルトラクイズの。
はい。で、コウさんはウルトラクイズ結構見てた感じですか？
僕がですね、その10歳まで日本にいたんですけど、はい、その1990年まで小学生として日本にいたんですけど、その時までは、見てたっていう記憶がありまして、ですね、ものすごくこう食いついて見てたし、あと、ちょっとこれはちょっとかすかな記憶なんですけど、はい、なんか、ハンドンの日があってですね。
うんうんうん。
ハンドン。はいはい。その日の多分12時半ぐらいに再放送するっていうことで、ダッシュで家に帰って、それを見たっていう記憶が、あるって感じです
。ダッシュってもうめちゃめちゃ好きな領域です
か？そうですよ。
そうですね。はい。小学生がテレビの番組表を見て、はい、あ、これなら見れると判断して、うん、ダッシュしたという感じです。
なるほど。は
い。見てごらんなさい。10歳の記憶で、戦わせてくれって来てくれてるんですよ。
いや、だから僕も10歳の記憶で喋ってますよ。
いや。80年代とか本当ウルトラクイズ黄金時代ですね。
そうですよ。
まさに。ね、
はい。本当に面白かった。
バブル期の、はい、もう輝かしい番組だと僕
は。もう、テレビ局に金がうなるほど
ある。うなるほどあった。
はい。大人になったら絶対行ってみたいと思う。
そうです。
本当にね。
はい。
あります。
行きたい、アメリカ行きたいってなったもん。
コウさんに聞きたいんですけど、
はい。はい。
ニューヨーク行きたいと思いました？
だって行けるもんなら行きたいでしょ。
それはもう行けるもん、そもそもニューヨークってなんだぐらいの感じでしたし。
おまですか？
その時は。で、まあ、台湾に行ってからは、まあもちろんその日本の、はい、テレビ番組そんなに見れないんですけど、日本の一部テレビ番組やっていまして、ケーブルテレビという形で。はいはい、
あ、そうなんです、ね。
それで、炎のチャレンジャーとか、ずっとやってたり。
イライラ棒。
イライラ棒。イライラ棒も絶対いつかやってみたいと思ってたんですけど、叶わず。はい、あと、テレビチャンピオンも死ぬほどやって
た。いいですね。
やってるんや。
テレビチャンピオン。
やってる、はい。
手先が器用選手権とかずっとやってます。ね、はい。
クイズダービーとかはどうですか？
でも、原平さんに3000点とかはなんか見てたような気がします。
ああ、番組の雰囲気はなんとなく覚えている。
あ、わかりますわかります。
あ、そうなんですね。
クイズダービーって、はい、すいません、収録なんですよ、あれ。で、25分番組なんですよ。
はぁはぁはぁ。
で、ちょっとちゃん中さんに聞きたいんですけど、25分番組のクイズなんですね。はい。収録大体何分やってたと思います？あの番組。
収録、あれ25分って言って、でも、2時間ぐらい回してるんじゃないですかね、
あれね、35分の収録で25分出したん
ですよ。カッチカツ、カッツカツや、切るとこないや
ん。すごい、
すごいな。
ほぼ生放送なんですよ。
優秀やな。
だからね、
優秀。
大橋巨船が天才なんですよ。
すごいな。
回しがすごい。
作り手のことを考えてるやん。
そう、もうね。
さすがベテラン。
まあ、それはちょっと後で、ゆっくり、ちょっと喋りたい。
そうなんですよ。それは後でいいんですよ。まずは、言っても。
ちょっといいですか？
はい。
ウルトラクイズの話を、始められてしまうと、もう僕、ウロ来てまうのはもう前回で多分、お二方分か
る。だから黙っててください。
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。そんなわけにもいかないんですよ、僕。
だから、相づちだけしとってくれたらいいでしょ。
すいません、ちょっと、爪当て、ちょっとだけ残させてください、今回。
爪あるんやったらね。
あります。あります。
かけますだけやったら、バテクリ焦がすぞ、ほんま。
そんな、しょうないことじゃない
んですよ。ほんまですか？わかりました。はい。じゃあ、やっぱり、せっかく来ていただいたんでね。
来ていただいた、あ、そうです、そうです。お二方来ていただいてますからね。
はい。いや、 こうさんにぜひね、前回こぼれていた情報というか、お話というか。
私は結構、ちょっと、
うるさいな何の話の腰をね、さっきから。
ちょっと、これだけ。
お前の話はええねん。
お願いします。
何か。
ウルトラの前にちょっとこれだけ、あ、
はい、
じゃあ、ウルトラ先やります
当たり前でしょう。
わかりました。それじゃあもう逆らわないです。ウルトラ先やってください。
何回いいですか、
怖いわ、もう。
ウルトラの話をするのかなまだないんでしょ
ああ、もう。ああ、怖い。行きましょう。ウルトラです。
いきなり話の講師おるから。もういいですね。
はい、大丈夫。
ハウス。
はい。
ハウスやで、あんた。は
い、正座してます、ね。うん。
じゃあ、お願いします。
はい。
何かい
なりますよ、それは。そうなりますよ、それは。
まあまあまあ。
はいはい。じゃあ、僕行きます。
あ、あるの？
あります。
どうぞ。
ちょっとね。
うん。
ウルトラ行く前に、ちょっとクイズ番組の話、ちょっとだけ、入れます。
まあ、いいですよ、もう。ぐずぐずや。
じゃあ、くしくも、
はいはい、
さっきちょっとクイズダービーの話が出ましたけども、
うん、
はいはいはい。
クイズダービーのレジェンドパネラーといえば、どなたですか？
これは意見が分かれるんじゃないかな。
理由ありますからね。
まあまあ、正解率高いなっていうところでもう単純にお願いします。
おじゃあまあ、もちろん3枠、うん、原平さん。
です。
はい。ですよね。
うん。
コウさんも異論ないですよね。
あ、もう、その人しか逆に知らないぐらいの感じ。
あ、そうですね。まあ、有名どころ、原平さん。
うん。
はい。
じゃあ、もう一つ、不思議発見。
うん。
の名パネラー、世界率の高い名パネラーといえば、どなたですか？
答え教えてもらってる紅さんでしょ？
柳哲子さん。もう終わるんですよね、あの番組。
もう終わります。
終わるけど。はいはいはい。
あ、クレナイさん、教えてもらってるわけではないそうです。違います、違います。あれは事前に番組のテーマ、そのクイズのテーマを、パネラ全員に教えてもらうっていう条件で参加することになったんですって。不思議発見は。
はいはいはい。どっかから、そうだったんですか。
本当はクイズ番組出たくなかったそうなんです。
あ、クレナイさんが。
クレナイさんが、うん。まあ、それは別にいいんですけど。
うん、
このお二方もう正解率高いっていうイメージじゃないですか。
うん。
うん。原平さんと、
うん。
黒柳徹子さん。このお二方正解率どっちが高いと思います？
番組全然違うけど。番組が全然違うんだよな。
全然違いますよ。
ああ。
これもう、
パーセンテージだけで比べてんの
かな。パーセンテージです、これは。
いや、でも、全盛期の原平、エグかったからな。
番組の回数も違うしな。
なんか、ずっと最低倍率ですもんね。
うん、そう、だって、倍率のさらに倍でも4倍しかつかないんですよ、原平さん。ね、篠沢教授なんか32倍とかつくから。最初に追い詰められた回答者は、最後負けなしのポイントを全部篠沢秀夫、全部つぎ込むんですよ。篠沢さんに全部って言って、ゼロになって散っていくっていうのが、パターンですから。
ちなみにトンネルズは1問目で全部に かけてました、篠沢さんに。
怒られて
ましたね。巨船さんに怒られてました。
それを思いました、僕。
ふざけんなバカ野郎と。
ちなみになんですけど、
はい。
これ、原平さんの正解率が、74.8%
なん
です。
で、それに対して、黒柳徹子さんなんですけど、59.4%。
意外と低いな。
にしても、
うん、
まあでも、お二方すごいと思うんです。
うん
はい、
でも、このお二方を上回る名パネラーが、一人いるんですよ、
うんはい。
あのね、なんか、わかる気もするんだよな。
はい。
うん、一人、思い浮かぶ人はいます。
うん。
はい。
はい。これ多分答えたらごっつ怒られると思うんですけど。
あ、じゃあ違うな。違う。
兄さん。
はい。あ、俺が答えるの？
空気で刺してください。
僕一人だけ候補いるんですけど、喋っていいですか？一人だけ。
どうぞ。
いいですか？あとね、はい、あともう一人で言うんだったら、はい、ワクワク動物ランドの小林亜生かな。
じゃあ、ね、知識豊富やとまともなん
て動物限定。
え？もうちゃんと引き出し持っている人はこういう回答をちゃんとしてくださるんですよ。
うん。
兄さん。 こちらの地形見て何か気づくことありませんか？
でも、あ、これは扇状地ですか？
あ、さすが、タモリさん。
あ
こちら、石がちょっと転がってますけども。
これ、火山かな、ここは。溶岩ですよね。
さすがタモリさん。正解です。
タモさんでもクイズ出てましたっけ？
いや、ブラタモリに出てくるクイズの、正解率が、88.3%
だ。だから、まずクイズちゃうし、
いや、クイズ形式出して
る。クイズちゃうし、回数ちゃうし、回数が少ないから上がる、率上がるの当たり前やし、あと限定やし、
打率の話してるんですよ、これは。
だから出てる試合の数ちゃうやろ、言ってんね。
いや、んです。バースより、カート構造なんですよ。わかり、あの、言ってください。
横一線ちゃうやん。条件が全部、ただ、数字比べてるだけやないかい。
本当ですよ。
タモさんは、
800回以上やってんだからね。
そうですよ。
タモさん、ナンバーワンなんですよ、正解率が。
あなたやらほぼ出てんだから、うん、この800回以上。
そうですよ。よっぽどすごい、原さんの方が。
あの時代に 74% ってすごい。
すごいですよね。うん、ちなみにあれですかね、イモリミユキが大体 22% ですから
ね。そうなんですか？
そうですよ。
ホーリーさんも出てるかな。
そうそう。イモリミユキバケモンですよね。クイズダービーのレギュラー張ってて、未だに現役ってすごくないです
か？すごい。すごい。
もう。
あの人なんか年取ってる感じがないんですよね。
でも妖怪ですよ、妖怪、
うん。どっかで時計止まってるよね、どっかでね。
時計止める技なんか本人言ってたんですけど、うん、前髪で目尻の横を隠すんですって。うん、シワが全部隠れる。
いや。
これもう、完全に、もうウルトラクイズ聞いてるんやけど。いや、コウさん、それでよければクイズ番組の話にしていきますけど、どうですか？
あ、でも、まあ、お任せします。流れはお任せします。
そうですか。ウルトラのうの字も出てないよ、さっきから。イモリミユキとか言ってるし。
すいません。
マイク、兄さんにお返ししますので、はい。ありがとうございます。
もうないんです。もう、たまないんですね。
あ、もうこれで今日全部。
わかりました。はい。じゃあ、潰していきますか。じゃあ、クイズ番組の例のお配りした、ウィキペディアでお送りした、日本のクイズ番組一覧ということでね。ウィキがあるんですけれども、それの過去の番組一覧の方をちょっと見ていただいた方が。
すごいね。
すごいです。じゃあ、キー局順ということで、ちょっと喋っていきましょうか。
はい。
じゃあ、まずは、NHK から。
NHK ね。
どうでしょう。
すいません。
どうぞ。どうぞ。
やっぱ僕はね、クイズ面白ゼミナールなんです
よ、ね。出ました。
はい。
出ましたよ。
鈴木健二なんですよ。
うん、そうなんですね。
ちょっとね、NHK のアナでもね、ちょっとこう、教授キャラなんです、もともと。
そうですよね。
ね、うん、そう。ちょっとね、ビジュアルがとにかく凄すぎて、
うん、
もう、しかもオープニングの映像で思いっきり顔が
透明ぐらい。
そうそうそうそう。ので、これはね、歴史クイズっていうのは途中に
あって。これ、日曜の8時でしたっけ、ね、
そうそうそう、日曜8時です。
8時9時ですよね。
そうです、そうです。あのね、クイズ1問2問出すためにね、セット組むんですよ。
そうです。
スタジオで。
うん。
江戸時代の問題なら、後ろに江戸時代の街並み再現して、
お金かかってる。
町人とかが出てくるんですよ。
そうそう。
それ多分前回もおっしゃってましたよね。
はい。
なぜか本人も侍の格好で登場っていう、こう、司会者がコスプレするっていうね。
ああ、なんか記憶ありますよ。
ありましたよ、ね。
あの、好きでね。
ちなみにこの歴史クイズに行く前は、普通にパネラーがひな壇に座ってて答えていく普通のクイズスタイルなんですよ。
そうなんです。オープニングはね、嘘本当っていう。
そうそうそうそう。各チームごとにね、出題して
って
ね。
チームごとにやるんです。そうそう。それが必ず最初にある。
嘘か本当か答えさせられる。
そうそうそう。ここが人気で、ここだけ切り離して本だけ出てますからね。面白ゼミナールの嘘本当。
そうそうそうそうそう。それで一般問題が出てくるんですけども、その 聞き方がね、クイズの出題の仕方が、面白いゼミナールなんで、書きなさいとか、答えなさいっていう。
あくまで鈴木健二は教授。
教授なんですね。
そう。生徒なんだから、回答
って。何でしょうかって聞かないって。書きなさい。
これ、そう。これね、うん、ほら、こうさん、このように、すごいんです。
なるほど。
このだ、もうだ、なんか中国の卓球見てるみたい。全然もう、
でしょ？
もう目が落ちていかないから
早
い。
歴史クイズに行く前に、ちょっと変なお茶のコーナーがあるよね。
あるあるある。
なんでしょう、あのコーナー。
なんだ、ちょっと優雅なひとと
き。15秒ぐらい、なんかお茶飲んでお菓子食べてる、こ
う。そうそう、なんかね、ブレイクがある
んです。あれなんですか、あれ。
あれ何だったんですかね。あと教科書クイズって言って、実際教科書の内容の出題があって、
はい、
これだってあれですかね、平成教育委員会よりずいぶん昔から。
昔にやって、そうそう。大真面目だね。
だから、教科書の問題をやるっていうこと。
なるほど。
これが最初です。
はいはいはいはいはいはい。
これがあって、この後、まあ、この番組終わった後に、いわゆるお受験ブームみたいなのがあって、
うん、
まあ、それは、もじって、たけしが平成教育委員会っていうのを始めたわけです
よ。この番組の後にお受験ブームが来るんですか？
うん、この番組終わった後に受験戦争みたいなのがよりこう、クローズアップされて、それがまあ、ある意味、茶化して、こう、平成教育委員会って始まってるわけですから、その走り、面白いゼミナール。
で、現代はそれを田中が引き継いでいるというね。
そうそうそう。
あれ、田中がやってるのはもうめちゃイケの特番のパクリでしょ、あれ。
特番というか、まあ、平成教育委員会の令和版ですよね。
なるほどね。
だから、その、なんていうのかな、学校形式みたいなクイズ番組の走りが、この、面白ゼミなんです
よね。僕は、田中がやってる番組の何が腹立つって、
うん、
田中問題出してダメ出すじゃないですか。
うん、
いや、絶対、お前もその答え知らんかった。
いや、それはもう、いいじゃないですか。
田中ってアンガール
アンガールと田中がやってるんですよ。
そうそうそう。
なんか先生、ね。なんとか先生
って。そうそうそうそう、そうそうそう。
あー、へー。
月曜かなんかでやってるんやから。
そうなん
ですね。
うん。
あれは、令和版の平成教育1回。
そう。
へー。
さらにさかのぼるとこれになっ て,
って そう面白いですね。
そうなんですよ、
はい、じゃあ私いいですか。
あっかでね。ああ、どうもすみません。
いいですか、
はい、ましょう。
クイズ100点満点
出た。なんか大塚さん、
聞いたことあります
よ。大塚さんですよ。
大塚さんがまだ
NHK のそうです、局アナ時代。
大塚さん、はいはいはい。あれでしょ、
何ですか、
朝の番組やるよりはるか前。
そうですよ。この後やめて朝に行ったんですから。
はい。はい。
ね、そうです。大塚さんと横に、田畑彦左衛門さんがいるんですよね。彦右衛門さんが。
そうそうそう。
NHK 解説員の。
重鎮がいる
んですよ。この人は、一体誰なんだろうって毎週見ながら。
そう。
彦右衛門っていうぐらいだから、さぞかし名家の出身なんだろうかと思いながらね。
すごいよね。うん、詳しい。
何でも。
出ないじじいが座ってるんですよ。
そうなんです。
聞いたか、見るからに。
そう。
はいはいはい。
ね、途中でね、満点体操って
言
って。
そうです。そう。なんか体操のおじさんが来るんですよ、なんか。
そう。体操のおじさんが来て、はい、皆さん疲れましたね。そうそう、ちょっとリフレッシュしましょうって言って。
そうなんだよ。
めっちゃ覚えてるじゃないですか。
言ったらさっきの お茶コーナーと同じ、なんかリフレッシュするコーナーがあるんだよ。
そう。
めちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
そうそうそう。
いや、もう、そうなんですよ。
やっぱりね、お年寄りの人とかも見てるっていう配慮でしょうかね、ああいうのは。
うんうんうん。じゃあ、と思います
。ちょっと休憩しましょう、みたいなね。
そうそう。これ、そうそうそう、ちなみに、じゃあ、ちゃん中さん、これまあ、参加者がいるわけじゃないですか。
はい、
で、
はいはいはい、
で、ふるいにかけていく形式なんですよ。どんどんどんどん、ある意味で、
はいはい。
何で判断すると思います？そう、間違った人は何かをするんですよ、これ。
間違った人は何かをする。
そうそう。
そうそう。もうこれがね、名物だったの。この番組の特徴、これが。
うわぁ、もう小林さん、もう全然ノーアイディアです。
当てずっぽでいいですよ、ね。間違った
人。当てずっぽ。で、ふるいにかける。
うん。間違った人は、もう一目でわかるシステム。
そう、あることをしないといけないんですよ、これは。
バツマークのついたマスク
で。ああ、ありがちですよね。はいはい。まあ、例えばそういうことです。
それ、100人聞きました
から。そうですね。
ほっちきですね。はい。違う違う。そう
そう、はい、用意してやる。
鳴らしたい。
用意してやる。用意してやった。
うん。これはですね、まあ、帽子を皆さん最初被ってるんですよ。
うん。
帽子かぶった
赤い帽子と青い帽子と。
赤い帽子と青い帽子かぶって、間違えた方、帽子を脱いでくださいって言って。
でーでんつって取らなかった。
そうそうそう。で、脱がなきゃいけなくなる。
そうそうそう。
それでわかるんです。
あ、これ。もう帽子かぶってない人は回答権ないんやなって。
そうそうそうそう。う
わぁ、そんなんでしたっけ。
そう、残り形式なん
です。そう。
うわぁ。もう全然もう、もう情景が浮かんでこないです。
あの、この辺はね、あの、あれですよ、YouTube に、あ、うんうん、上げていただいてる人がいるんで、ぜひ見てください。
っていうか今、一覧見てるんですけど、はい、NHK ってこんなにクイズ番組してます
か？めちゃめちゃありました
よ。めちゃくちゃありますよ。必ず、1枠か2枠はずっとあるんですよ。
あるんです。
ごめんなさい、僕、もう、正直、
うん、
連想ゲーム
行きました。連想ゲーム行きましょう。
そうそうそう
連想ゲームいやもう
連想ゲームはね、あの始まってからね、
全然覚えてない。
始まってから終わりまでね、ほぼ無音なのよ。
あそう
すげえ静かなのよ。
全然ないんですよ。
そう。
うん、そうそう。
タイトルのとこのあの、オープニング曲流れてからもう曲ないのよ、そっから。
レッテッテッテッテレッテレッテッ
テ。ほとんどないからすげえ眠くなってくるっていうね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
メロディーを覚えてるんや。
白組キャプテンずーっと加藤義郎さんだった。
そうですよ。
ほぼ。加藤義郎って誰や。
加藤さん知りません？シチョビーの。
全然わからへん。
チャップリンみたいな
風景の。漫画家。
漫画家さん。
知らない。
何を言ってんのかさっぱりです。
それでは参りましょう。ダンさん、大和田さん、ダンさんで。ダンさん。
そうそうそう。
ごめんなさい。僕ちょっと塾行ってきていいですか？
しかもあの、
ダンさんがほぼレギュラーでね。
あれですよ。問題が連想ゲームだけに。
そう。
カチカチとか。
そうそうそう。
そうそうそう。
そうさせるの。
カチカチ。時計、違います。そうそう。なんちゅう問題やねんって。
大変、あのね、キャプテンの負担が半端じゃないの。
半端、そうそう。
すんごい大変なの。だから、
連想させな
あかんから。司会者がね、あれするわけじゃない。だから、正解をキャプテンは知ってるんですよ。
うん。
で、だけど正解をそのものズバリは言えないから、
そうそうそう。
加藤義郎さんと藤田由美子さんがものすごくこう頭使って、
大変ですよ。
それっぽい言葉で、こう、パネラーに出題する。
ね、そうそう。
仕組みです。
うーん、うーんって言っちゃった。うーんって言っちゃった。
もう全然もう、連想させるんやなっていうルールしかもう全然もう。
難しいですよ。
誰かの個性は全然覚えてない。
だ、だるま立ててくんですよね。だる
ま。そうそうそう。
並べてく、こうね。
難しいな。
あ、だるまなんかありましたね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
おかしいな。NHK 渋いな、やっぱり。
NHK ね、その、セットの感じと、番組のタイトルと、全然リンクしてこないんですよ、全く。
あとね、どうしても地味なのよ。
そうそう。
瞑想ゲームは特に地味。
そうだね。
瞑想、地味オブ地味ですよね。
そうそうそう。地味なのよ。映像綺麗なくせに地味なのよ。
そうそうそう。
だから眠たくなってくるっていうね。
そう。そうなんとも言えない味わいがある
。CM もいかないし。
そうそうそうそう。
コウさんも多分連想ゲームは一回ぐらい多分見てると思うんですよね。
この、今ちょっと検索しながら見てる、聞いてるんですけど、この構図は、何回も見たことある
って
ことがあります
。絶対見てると思う。
このハの字型のね、セットで。
この頃のね、だからクイズ番組あるあるなんですけど、
うん、はい、
男性軍、女性軍なんですよ。
そう
ですね。
ああ、
なるほどです
ね。大体、性別でチーム分けするっていう。
うんうんうん、
なるほど、なるほど。
大体ありますもん、この頃のクイズ。大体、
はいはい、
大体性別です。
そう。ああ、なるほどです。
うわ、懐かしいな。
そうなんですよ。
ちょっと、やってみます。伝説
長くなるよ。
やる
大変だよ。加藤義郎。長くなんだから、本当この番組で。
これ、どうすげ
えなと思って。
あなたが頭の中で答えを思い浮かべて、それに直接的な出題したらダメなのよ。だから。
そう
連想させるのは僕は。
そう。同じ言葉が入っていると NG なんです。
そうそうそう。難しいよ。
難しい。
やりましょう、つったって。何々でしょうかって言っちゃダメなのよ。
そうですね。まず、そのクイズをちょっとやるのに、
うん、
ちょっといろいろ手配するのがちょっと面倒なったんで、次。
そうでしょ。だから負担、かかってはいよって言ったじゃん。
そうですね。はいはい。適当にちょっと物言ってます。
もう NHK こんなもんでいいですか？まだありますか？
ちなみに先ほど NHK は常になんか1個か2個クイズ番組あるって話でしたけど、
はいはいはいはい、
今で言うと何が？
今はね、なんかね、あれがあるんですよ。なんかこう、シンプルに丸つけるだけのクイズ番組今やってます。
丸つけるだけの
クイズ。そうそう。クイズ丸をつけるだけってね。
直球はな。
このまんまですね。
どういうルールなんやろう。
司会がアルコ&ピース。
本当や。あ、足立梨花と。
そうそうそう、そうなんです
よ。どんだけ引き出しあるんや、この人。
で、ね、ほんまおなじみのね、チコちゃんも。
チコちゃん。チコちゃんも一応つく、確かにクイズです、
ね。はいはいはい。チコちゃんに叱られるは、未だにいいですよね。
確かにね。
うん。はいはいはい、はい。
なんか今風ですね、その。
今風ですね。
ルールをすごいシンプルにしないと、やっぱみんなついてこれないから。
う
ん、
そうだと思いますよ。それは絶対あると思いますね。うん、
はいはい、
うんうんうん。
じゃあ続きまして、日テレ行きましょうか。
はいはい。
日テレは
多いですよ、これ。めちゃめちゃありますよ、これ。
めちゃめちゃありますね。
めちゃめちゃあります。
あります、あります。
どうでしょう。
もう、どうですか？
いや、もう、でもベターなん
ですよ。ベターな言ってもいいですよ。ベタな言いましょうか、じゃあ一個だけ。
あ、ぜひぜひ。
クイズ世界は商売ですよ。
出ました。
商売。いつみさんですよね。
そうです。嘘つき音楽。
はいはい、はい。そっかそっか、司会いつみさん。
そうです。
はいはいはいはい。
なんか、ルーレットがあるやつ、
ね。そうです。ミリオンスロット。えい、でんでんでんでんでんでんって下に、回答席の下にあるモニターにルーレットが出て
ますね。そんでそれが100万だったり、10万だったり。
そうなんです。
マイナスもあるんですか？どういうあれなんですかね。
最初ね、横取り40万なかったんですよ。うん、途中、横取り40万
は。はいはいはい。横取り40万っていうキーワードがここからでしたっけ？
そうですよ。これ、この番組ですよ。そう。おう、ジャイアント馬場さんがよくボタン壊したりなん
かして。馬場さんいたな。馬場さんいたいた。
そうそうそう。出てた、出てた。
壊す
っ、ね、ボックスにギリギリ入ってたっていうね。
そうそう。よく収まるなっていうね。
すり切りいっぱい馬場さんっていう。
そうそう、今もう、その情景がパーン戻ってきました、う
ん、いたいた。いました、
ありましたね、そういえば。
高田純次がレギュラーで出ててね。そう。あと、野沢直子とかですよね。
そう。
結構メンツいいっすね。
うん。
今何ですか、ざわつく金曜日で何を作ってるんでしょうかクイズたまにやってるんですけど、うん、あれの
走りはこっちですよね。
何を作ってるんでしょうかっていう。
でんでかでかでかでんでかでかでかでんでかでかでかでんつって。
で、
あ、早く知らない。巻き戻ししていく感じというか。
あ、
い
や、
あ
れ作っていく。最初からだった。
一番最初からですよね。
そうなんです。そう。あとね、海外のね、オカマさんを当てるクイズ。で、ちゃんと BGM も、カーマは気まぐれ使ってるんですよ。
そうそうそう。
カマカマカマっていうね。
はいはいはいはいはい。
たぶんね、今ね、コンプラ的にできないからですね。
でしょうね。
無理だと思う。
ダメだ、今までダメだ。
これむずいのよ、オカマ当てるクイズが。
そう。
タイからの出題ですが、言うとね、わけわかんないの、オカマ。誰ですかみたいな。そういう番組、これ。
商売ね。はい。
終わったバブル時代だから、はい、セットはキラキラしてましたよ、
ね。そうです。
うん。豪華だった。
お金はかかってた。
うん、マジカルズのパワー見てたな
ぁ。出ました。坂東さん。
あ、なんか
最近、坂東さん。
最近なんか行方不明。
行方不明らしいけどね。秋頃からね。大丈夫かな。
何でしたっけ、
うん、
あ、ちょっと間違ってたら、はい、ごめんなさいね、はい。司会が、
うん、
ビートたけしで、
うん、
なんか、それ、なんか、いわゆるその、正解不正解を言うのが、うん、コンピューターのメガネかけた頭でっかちの子なんですよ。
それ、平成教育
委員会じゃないの？
平成教育
委員会。はい、そして富士です、それ。
うん、そうです、まだです。
まだですよ。
はい、ちょっと。お座りしときます。
クイズでたけしだったら、あっちですよ、うんうん。お笑いウルトラクイズになりますから。
そうです、ね。そう。たけしさんの方言うんやったらそっちですね。
そうですね。
やったらそうですね。
そうです。
そうです。
もう、だからあれですよ。マジカルズのバワーは、でも、それこそ、高回答率枠がまさに所ジョージですね。
そうですね。
ああ、
うんうんうん。そうなんですよ。
あ、そういえばそうでしたわ。
あとマジカルバナナね。
マジカルそう。バナナと言ったらですよね。
これが跳ねた。
あったあったあった。この番組で流行ったなんかそういう遊び結構いろいろあった気がしますね。お絵かきしりとりとかもやってましたよね。
うわ、でもなんか中学生ぐらいに流行ってた記憶ありますわ。ね、90年代ですよね、多分。
坂東さんの。
まさに90年です。
坂東さんの横で木村優子が肩パッと入れて喋ってましたからね。バブルやなーって。
そうそうそう、そうなんですよ。
バブルやなーって。
そう。レギュラーが仙道明穂とかね。
こっちも肩パッドや。
そうそう。
肩パッドなんだよな。
ソバージュバリバリの
頃。そうそうそう。バブルやなー。
当てたなーっていうね。そう。
木村優子、永井美奈子のラインですよ。
そう、あのラインですよね。
日テレのね。
そう。寛平ちゃん出てましたよね。
寛平師匠が。
そうそうそう。おばかばって出てたっていうね。そうなんですよ。
仙道明穂って。バブルですね。
バブってるんです。
そうそう、途中で終わっちゃったんですけど、初期のマジカル頭脳パワーってマジカルミステリーアワーって言って、はい、あの ね、 あったね、サスペンスのドラマ
ドラマがあるのよ。
そうで、ヒントをこう当てるみたいなのがあって、証拠になるね。そう、それがね、だんだん途中からなくなってっちゃったんですよ、ね。中谷昇だったかな、探偵役。そう。それも覚えてますね。
はい。なんか仙道明穂、うわ、懐かしいと思ったんですけど、はい、交渉前どこ行ったんでしょうね。
そこの連想です。どんな連想ゲームしてるんですか。
いやいや、ただ連想ゲームしてる。同じぐらいに消えていったなと思って。
消えていった。そういったら、加藤のり子だって今どこ何してる。
加藤のり子今どこ行ったんでしょうね。
ね、
そうそう、僕一回街中で加藤のり子見かけたんですけど、足首にタトゥー入っててちょっとびっくりしました。
うわ、怖
っ。
見た赤も見てもだ。
見た赤も見てもったみたいな。
何を見てるんですか。
ちょっとびっくりしましたけども。
はい。
番組ちょっと外れてますけど。
あとはどうですか。
はい。コースはなんかありますか。
はい、
はい。
このリストで言うと、やっぱ、アメリカ横断ウルトラ、
ね、出ました。ここで来ました。やっと来た。
子供ですからね。
来ました。
そうですよ。そ
も
そ
もありがとうございます。
もう、
ね、ここですよ。
憧れの番組で。
憧れのね。
うん。
はい。に堂々と史上最大って書いてあるんですから。うん。っていうね。
はい。で、うん、まあ、僕1990年から台湾に渡っちゃったんですけど、うんうんうん、で、はい、その、まあ、その時まだ子供で、はい、で、まあ、親に頼んで、ゲームボーイだけ買ってくれってなって、ゲームボーイだけ持って、こう、台湾に渡ったんですけど、うん、はいはい、で、僕、なぜか、その、アメリカ横断ウルトラクイズのゲームボーイのカセット持って行って、
ありました
ね。ありましたね。
あった。
はい、はい、はい。で、最初、東京ドームで丸バツクイズ5問ぐらいやって、うんうん、で、それを通過すると、今度成田で、じゃんけんゲームやって、で、その次の機内クイズが、当時、子供だった僕には難しすぎて、やっぱ、こう、一問一問で正誤判定が出ないんで、間違って、ってたのか何なのかもよくわかんないし、検索っていうものもない時代だったんで、
うんうん、
やっぱずーっとグアムから出れない、グアムに降り立てないっていうのをずっと繰り返して
あのタラップから大地を踏めない
っていう、そうですそうですそう
です、そういうことですね、
はい、そうか、
東京ベイですから、
ゲームになるクイズ番組ってちょっとすごいですよね。
まあ、でもなかなかマジカルスノーパワーとかもありましたよね。う
ん、ああ、その辺ぐらいになるとやっぱあるんですかね、
う
ん。
そうそう。で、ウルトラクイズもゲームボーイだけじゃなくてプレステにあったりとか。
びっくりすることにアーケード版がありましたからね。
ウルトラ
100円が足らなさすぎるっていうね。
そうそう。なったらアメリカ行けるんだって。
こ無理。こっちの財布がもう無理だって。
ウルトラクイズはゲーム本当にたくさん出てて、うん、なんか、ゲームボーイだけでも2出てるみたい
です。はいはい、はい、
あるんですね。
はい。
うんうんうんうん。
で、あと、なんか、アタック25とかも入ってました、
ね。ああ、アタック25。出ました。
ああ。
いや、結構だからゲーム化されてるね、はい、ズ番組って。
せめて、まあ、はい、昔言ったら後楽園。
はい、はい。
で、後のビッグエッグだけでも行きたかったもの。
いや、行きたかったですね。
本当にね。
とにかく、一問目で落ちていいから参加だけしたかったっていうね。
あの熱気の中で
行きたかった。そうそうそう。そうなんです。
ね、あの、はい、国連球場のね、スタンドに座りたいっていうね。
そう。は
い、もう、いや、出れなくていい、あの、グラウンドに出られなくてもいい。
いいからって。
いいんです。
はい。
ねえ、そうで、一問目のわけわかんないクイズで、うん、えぇーってみんなと、はい、
で、あの、公衆電話行きたかったもん。
公衆電話に納得したかった。もうね、本当に、ね。そうそうそうそう。うん、あ、そう、あの、思い出した、あの、全10巻ぐらいの100カ字で持ち込んでるやつ。
あの、ね、
インタビューした
ら、
そうです。
君、リュックの中なんだいって、これ、あの、100カ字でなんですとかつって。そいつ、1回戦で負けてましたけど。
あれですよ。言ったら、後の、あの、ミリオネアでいうところのオーディエンスとか、あの辺の話と一緒なんですよ。
はいはいはい、はい。
だからね、あれは本当ネットがないから成立した。
そうで、そうなのよ。ね、もう今絶対無理。
無理なんです。だって、
すぐ答えが出るから。
必ず自由の女神に、ニューヨークに関するクイズっていう縛りがあったんで。
そうそうそう。
はいはいはい。
もうね。だから、調べようと思ったら今ね、もうみんなスマホで一発ですから。
そうですね。
ああ、大変だと思いますよ。今、なかなか成立しない。
お母さんに聞くんだもんだって、一問目の答え。実家の。
そうそうそう。
しろかって。何でもいいから答えてってな、どういう意味やねんっていう。
しかばっかって言うね。
なんか最近こういう、なんか一般の人を巻き込んだ感じのクイズ番組、うんうん、
少なくなった。
いやー見ないですね。
少なくなります。
あの
本当に昔はむしろ素人さんメインの番組
で、はい、あったとしても、はい、今のってマジでしょ。
そうそうそう。
はいはい。
全然ポチない。
試験なのよ普通に。
まあやっぱそのクイズノックあたりからちょっとガチ感。
そうなんすよ。だからもうあの芸人がボケれないっていうね。ま
ああれですよね。だから日テレだと、ま、高校生クイズってね。
はいはいはい。
ますけど、僕、第15回大会なんですけど、
はい、はい。
県代表になりまして。ま
あ、
すごいっすよね。
出てるんです
よね。
YouTube に第15回大会あるんですけど、高校時代、高校2年生の僕が映ってる。そうなん
です。すげえ。
なかなかです
ね。なかなかです。
このガチ感漂う口調はそこから来てるんです
よ。いやいやいやいや。だから、なおのこと、もう夢のウルトラクイズなんですよ。
ああ、なるほど。
本家こそ出れなかったけど。
そう。
せめて、ジャストミートだけでもって。
はいはいはい、はい。
高校生クイズ一応全国行ってますから。
へ
ぇリアルの夢なんですよ、もう。
すごい。
であるっていう。
あ、やっぱり、マックスはウルトラなんですか？
そりゃ、もちろん。叶うものだろうな。
もうだから、もちろんね、この後出てくると思いますけど、TBS のギミアブレイクの枠でやってた、
そう、決定戦
でしたけども、あれは本当ガチすぎて、ちょっともはや、
そうなんです。
もう、クイズ王西村
を見る。あ、そう、もう今のクイズと同じでね、本当に。
そうそうそう、
ね。
ガチガチの、もちろん、
まだウルトラクイズの方がエンタメだから。
そう、バラエティ要素がないのよ。
そうそうそうそうそう。
ただただ答えていくっていう。
ハンド級やったら出たいですよね。
あっちももう、ジャンルを狭めたマジやから、あっちは。
そう。あれはもはや参加型というよりは、うん、すげえやつを見て面白がるっていう趣旨だから。うん。やっぱ参加型とはいえ、ちょっと趣旨が違うと思いますよ。ウルトラクイズとかとは。
ただ YouTube で、うんカルト Q の YMO 回見て僕全然ほとんど当てれなかった
でしょ。いや、そうですよ。生半可じゃないんですよ。まずあのスタジオに行けないですから。
だから空気としてはテレビチャンピオンのそれに近いと思ってますよ。カルト Q。
はいはいはい。
すげえやつを見て、わあすげえって言うっていう番組ですから。
うんうん、じゃあ続きまして行きましょう。テンポよく。TBS。
TBS。
TBS はね。
これも多いですよ、こちらも。
あ、やる。いっぱいあるんだ。
ね、高骨としてるんですよ。
いや、なんだよ。
もうね、いや。
言わしてくれと。
もうね、はいはい、なんでも言える。これ、ね、半分ぐらい買ってる、ここにある。
もうちょっと僕、一発目いいですか。
Q&Q。
はい、じゃちょっと。
あ、そうです、そうです。まさにそのベルトクイズ Q&Q なんですよ。
出た。
これの後にちびまる子ちゃんが出てますからね。
それが言いたかった。
これはね、回があるのよね、ちゃんと。
そうですね。これ Q&Q に出る回があって。
そうです
よ。これ、何がすごいって月金の帯ですよ。
ね。
月金の帯の、今で言ったら何ですか、あの、お昼をね、やってる、あの、めぐみのあの番組。
昼
帯のあの枠です。
そうそうそう。あの枠。
で、月金で、月曜日で勝てたら火曜日の挑戦者と勝ち抜いていかなかっていう、金曜日まで。
そういうやり方でしたっけ？
そう。
そうなんです。
だからベルトクイズなのよ。帯でやっていくから。
帯なんです。
そうです。
これが、後にちょっとマニアックになるんですけど、うん、それこそ上岡龍太郎が司会してた、お財布いっぱいクイズ、キュキュキュのキュっての
が。あ、そうです、そうです。
そう。これのルーツ、
ね。そうです。
思い出した、思い出した。BGM、あ、オープニング、あの、ベルトクイズ。
それパネルクイズです。
あ、
即訂正入る。
ベルトクイズは、てててててててててててててキューってやつですわ。
そうそうそう。何ですか、ドクターマリオの。
いやいや、ほんとこんな曲なんだよ。それは詳しく見たかったの、ちびまる子ちゃん見てくれたら、全く再現してくれてるんで。
YouTube じゃなくて、ちびまる子見たらいいんです
よ。はい。押坂さん出てくるから、ラーマソフト。
ラーマソフトの CM って。
ラーマソフトっておなじみのね、全国の主婦にラーマを食わせに行く人ですよ。
どんなところで思い出させてるんですか。
食わせたじゃないですか、団地の奥さんにラーマを。
そうそうそう。
ちょっといいですか。
何ですか。
あの、ちょっとマシンガンすぎて、
はい、
コウさんが引いていらっしゃるので。
いやいや、
もうちょっとブレーキ。
そうですか。
あのね。
全然。
ベルトクイズはね、あの、もう夏休みの楽しみです
よ。そうです。見れるんだよ、夏休みに。
ね、普段見れない。
見れないのよ。そんなできないから、この頃。
そう。だからさ、夏休み、冬休みのお楽しみよ、もう。
そうなんです。
何やねん、このラリー。
ダッシュやんか、早く帰らな、言
う
て。
そうそうそう、ベルトクイズ大ですよ、もうね。それ、
ほんと。その熱量があるから、桜先生もあれを変えたいんやから。
そうそうそうそう。
ほんまに。いやいや、その熱量があるからかどうかは知らない。
いや。
おじいちゃんと出てるんやで。友蔵と。
クイズ番組、ポッドキャストやったらいいんじゃん。
ねえ。
あ、TBS はね、でもこの頃めちゃくちゃクオリティ高いクイズ番組いっぱいある。
いっぱいあります。
あのね。
どんどん掘り込んでください。
隠したすいません。
あの、山下慎吾のクイズ天国
っていうのが、
天国地獄っていう、
はい、
クイズがあ
って。天国地獄ね。はいはいはい。
で、最後の、
はい、
最後のクイズがね、天国クイズって言って、
はいはい、
あの、まる、あの、正解すれば海外旅行に行けるんですよ。
うんうん、
で、あの、正解すると、山城慎吾は天使のコスプレ出てくるんですよ。
うんうんうん、
で、不正解だと悪魔のコスプレで山城慎吾は出てくるっていう演出の番組です、これ。これは、お母さん覚えてます？
全然何
言ってるかわかんねえって。
ご存知ない。
今作ったでしょみたいな。
さっきちょっと待ってくださいって、ブレーキ踏んだのに全然聞かないですもん、
それはそうですよ。
珍しい。あのね、山城慎吾が司会というのはなかなかレアなんですよ。
山
城。ちょめちょめですよ、
ちょめちょめが。
ちょめちょめがクイズの司会やってるんですから。
ちょめちょめしてますから。
そう。
そうそう。ほらね。ほら、こうしたって言うとどうしても、ほら、商売のイメージあるけど、
うん、
この番組は司会なんです
よ。そうなんですよ。
最後の演出が面白くてね。もう、あっという間に終わっちゃいましたけどね。はい。
じゃあ、私いいですか。
はい。
いっぱいあるんで、TBS は。
ある、
人生ゲームハイアンドロー。
ハイアンドローはね、
あれでしょ、なんかちょっとボックスに入った人が正解したら上がるやつですよ。
そうそう、あのね、出世するやつなんですよ。そうそう、出世するやつ。
キラ社員から社長に目指して出世していくっていう。
そうなんですよね。
何したっけ、
うん、
あのね、シルバースペードを引くと定年になるのよ、これが。
そうそうそう。
もうね、天国から地獄、まさに。
これも30分枠ですからね。
そうそう、30分枠。プップップップップってこうね、あの、掲示板、電光掲示がこうね、あって、それがこう、どんどん点滅して進んでいくっていうね。
そもそもの司会は実は、ピンクレディだったんですよ。
え、司会がピンクレディ？
もうそもそも。
はいはい、
だけど、ぐずぐずすぎて降ろされるっていう。
そんなことあります
で、キンキンになる。相川キンヤに。
銀屋さんね。
アドマチックに。アドマチックにから変わるのよ。で、ここから跳ねるのよ、番組が。
そう。だから、相川金康の割と初期のそのクイズの司会なんです。ですね、これで。
これで、これを経てでしょ？
そう。
経てからの富士、富士ってことだよね。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
経ての、なるほどザワールド。
そうそうそう。
なるほどザワールド。
そうですよ。
あ、ごめんなさい。キンキン、あの、
キンキンですよ。
キンキンの、キンちゃんの方言ってないです。
キンちゃんじゃないです。キンちゃんはしかも司会じゃないから。
そうです。
パッパッパッパッパ
ッパッ
パッパッパッパッパッパッパッパッ
パッパッ
パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッダシカンカンダシカンカンてーてーてーてーてーてーてーてーてーでしょ。このピッ、ダシカンカンのピーでちょっと溜める感じね。
そう。あれがね。あれが
ジョクメさんの。
ちなみにあの、これ今、あの、画面検索見てるんですけど、はい、なんか、後ろの番号って何なんですか？これ
番号？ハイアンドロー。
ハイアンドローですか？
はい。はい、
あ、それが、うんうん、いわば、スゴロクのコマ、あの、マス目ですよ。
そうなん
です。なるほど。
その分だけ進むっていう。
そうそう。
ああ、なんで、じゃあ、16とかにやると係長になったりとか。
そうそうそう、そういうことです
ね。そうそうそう、出世し。
ああ、
うん。
なるほど。
なかなかね、なかなか社長になれないんで、これが。
これしかもあれでしたよね、あの、公開収録ちゃいました。
そうそう、公開収録。
ね、あの、スタジオじゃないんですよね、なんか。
そう。で、応援団。だから、あの、今でこそ少なくなりましたけど、アタック25形式ですよ。応援団。
そうそうそうそう。
はいはい、
そうそう
そう。ね、
はい。そうなんですよ。
頑張ってっていうね、うん。あのパターンですね、これで。時間感はね、あの、後ろの人が多いが怖くてね。
あ、もう行きますか、そこに。ピッタシカンカンこれ、一枚の写真、てってってってってってってってってってってってってってってって
ね、
ね、もう白黒なのよ。
ほとんど白黒。
戦後の写真みたいな。
どうぞ。本当だ。怖い。
誰これって。何人かもわからへんみたいな。
そうそう。何これ戦後間もなくですかみたいなね。
日本人ですかみたいなね。
本当に大丈夫ですかっていうあれです。
すごい
ですよね。もう若い方はもうね、でもピッタンコカンカンしか知らないかもしれない、
ね。そうそうそう。
そうそうそう。
こっちがオリジナルですよ、
まあ。もちろんオリジナルはこちら。ピッタシカンカンってことなんですよ、本当に、ね。
正解したら、あれですよ。のど自慢の時のあれが鳴るんですよ。カカカカカコンカンカン。
そうそうそう。そうそうそう。
はいはいはい、はい。
正解すると、ズームと引き分
け。そうそう、ズーム引き、ズーム引き、ズーム引きみたいな。
すぐ言う、言いたいやつ。
あれね。バインバインバインバインバインって。
ガチョーンですよ、ガチョーン。そうそうそう。あれ。カンコカンコカンコカンコーナーですね。
そうそう。カメラさんがここ、
カメラワーク好き。
聞いたり押したり
する、あの、オープニングのカメラワークも好きなんですけど。
ああ、いいですね。
クメさんがピッタシカンカンしたら、グンって弾いて、で、チャーチャーチャー。
そう、言いたいだけですよ、チャーチャー。
あのカメラワーク、極端当てて好きなのよ。ジローさんから弾いて、キンちゃんから弾いて、真ん中弾きから、ドンってアップになる。
っていうね。
曲とシンクロしてんだよな。
毎回言ってるからな。
あれ気持ちいいんだよな、あれ。
気持ちいい。いや。まあ、それこそ、今、どんね、もうちょっとだけクイズダービーの話させてもらっていいですか？
あ、どうぞどうぞ。
クイズダービーの話したいんだ。はい、もうね。いや、新鮮な番組なんですよ、やっぱり、
は
い、回答者の回答するかどうかを当てるっていう。
そうそうそう、そう。かけるっていうね。
かけるんです
よ、ね。直接答えれないっていうね。
そうそう。
子供の時、今一つルール、理解するのに時間かかりましたもん。
え？
子供の時。
まずはそういう、競馬知らないからね。
はい、競馬を知らないから。
はいはい、まあ。
まあ、ほとんど、巨泉さんの個人的趣味なんですけどね。
そうそうそうそう。もうね、ほとんど、このシステムって多分、巨泉さんが確か考え
た。巨泉さんがきっと、競馬形式にしたらどうだろうって多分、そうそうそう言ったんでしょうね、きっとね。
回答者が、その、まあ、なんだ、出演者がレギュラー回答者を選ぶっていう。
うね、
そうすると、ね、なんかこう、楕円形のパネルがフィーンと。
あ、そうそうそうそうそう。
そうそう。ほとんどキャッチャー
の話を。刺すんですよ、自分で。
そう。でも、新鮮だったのが、結局、要は、おバカ枠と、優秀枠がいるわけじゃないですか、うん、今の番組でも。うん、あれを、倍率って形で。
そうそうそう。
ああ。
あれで、
なるほど。
あれで覚えたもん、倍率って。
そう、倍率と。
何倍率って。
じゃあ野々村的なのが倍率高くなるみたいな。
そう、だからそう、不思議発見で例えれば、うん、野々村が当てたら3個等しく2人をもらえるみたいな、そういうことですよ、
要は。
そうか。めったに当てないやつが当てると高くなるのか、なるほどって思ったもん。
そう。あ、これはまさにだからね、競馬でいう、
そういうギャンブル要素がかかってるっていう、
ね。そこがね、うん、もう竹下恵子がとにかく綺麗。そうですよ。
そうですよ、ね。
びっくりするから、
本当に。僕のイメージは、原平に対抗する竹下恵子。
竹下恵子さんは三択のとに
かく。女王ですから。
うん、不思議発見でいう、黒柳とバンドエイジみたいな、イメージ。
そうね、竹下恵子さんはね、記述はちょっと弱いんだな。
う
ん、
ああ、なるほど。
選ばせる問題だと、とにかくもう、無双するっていうので、またこの巨泉さんの名付けが上手ですよね。この三択の女王っていう。
そうですね。なんか、ね、あの、ああいう名前の付け方の感じが昭和っていう感じで。
そうですね、
あの、
ト
メさんが回答者に付けるあだ名とかね。
バイブって誰が決めてるんですか？
ね、あいつは多分テレビのやっぱスタッフが決めてると思いますけどね。
うん、あと問題とね、照らし合わせて。
そうなんですよ。うん。
そこはだって盛り上げどころだから、倍率が。
そうそう。ね。うん、でも、さっきも言いましたけども、最後追い詰められて、うん、あの、篠沢教授に全部言ってくる。
もう、一か八か、みたいなね。
そうそうそう、そうなんですよ。
倍率高いのにこう出てるっていうのが、その教授でありながら懐の深い差を感じるというか。
篠沢秀夫。
篠沢さんの
教授ね。
困りましたなぁ、
困りましたなぁ。巨泉さんのいじりも上手でね、あの、不正解でもね、さすが教授はやっぱり品がいいですね、って答えがあってね。不正解でもいじるっていう。そう。あとあのね、たけしの兄ちゃんもよく出てましたよね。
あの、まあ兄ちゃんね。
はいはいはいはい。
まあ兄ちゃん
ね。出てました。もう。
さんまのからくりテレビ終わってたんですね。
そして
さんまの、
いつの話
さんまからくりテレビになったっていうのも。あ、もう特に終わってるんですね、これ。
いつの話してんの？もう令和やで。
あ、ほんまか。たまに今でもやってたかなって
ちょっと。あ、そのスペシャルではやってるけど。
カラクリテレビの新鮮だったのは、いわゆる、うん、不正解だけど面白い回答
に。そうだったら、あの、人形もらえるっていうね。
うん、そう。
まあ、やっぱりもうご長寿クイズでしょ、やっぱり。
ご長寿と、あと、うん、あれが僕は好きでしたね。酔っ払いクイズがすごい好きでした。
ああ、酔っ払いクイズ。
サラリーマンにカラオケ歌わせて、何人歌ってんでしょうか、みたいな。あれは面白かったな。うん、
ボケていく感じっすよね。
じゃあ、次行きますよ。
はい。
ワクワク動物ランドです。
うわぁ、これ、これ、
だからこれ。
さっき僕でガチで言っちゃったけど、あの、小林野生が無双する。あの、司会は関口博士ですね。
動物特化型クイズ番組ですからね。なかなか珍しいですよ、これ。
そう。
なんか商品でホワイトタイガーのぬいぐるみもらってます
ね。ぬいぐるみくれるんです。そのテーマになってる、登場した動物のぬいぐるみくれる。
そうそう。
で、全問
正解するとね、
あれなんですよ。あの、全問正解すると金の象バッチくれるんですよ。
そうそう。
それを小林亜生が誇らしげに6つぐらいつけてくんのね、あの番組だと。俺こんなに全問正解してんだぜ、みたいな感じで。
金の象バッチでしたっけ、
うん、
金バッチだったと、金の象のバッチだったと思いますけど。
なんかそんなありましたね。
なんかね、そんな記憶がありますね。
あ、そう。
あったよね。あの、爬虫類の、あの、うん
あのね、
なんとか先生、戦国先生、そうそう。
お前の顔も爬虫類じゃねえかみたいな。
先生、もうちょっと身なりを綺麗にした方がいいのでは。一応テレビなんで、
って。そうなんです。パッと見に、タク八郎と区別が
つかない。そうそう。
そういう
ビジュアルの人いました
ね。戦国先生言いましたよ。爬虫類といえば戦国先生って。
そう、戦国、そう、戦国先生。もうなかなかのビジュアルですからね。そう。
ワク動物ランド、
あったでしょ。あとエンディング、飯島マリなんで。
ああ、そう。そこもポイントですよね。そう。そうでした。
マクロスさん。
そうです
ね。今画像見てますけど、これにも黒柳徹子さん
出
て
ます
。
はい。
あ、出てますね。
もちろんです。
そう。
同じ TBS ですからね。はい。
まあ、でも関口博士って言ったら、やっぱちょっと100人聞きました
ね、
ちょっと。
これもね。
ああ、はいはい。
わかんないと。
はい、杉本さん。
毎回、わかんないんですけど、あのマスコットは何なの
百太郎くんでしたっけ、ね、
あの子は何なんですか
あの
犬なんですか何なんですかあれは。
なんか
わかんないんですけど。
何
ですかあの
何だろうあれ。何
なんですかあれは。ああいう生き物なんですかあの子。
あの、今でもいじられるのは、 回答者席にもたれかかる席に広しがここからです、
ね。ここからです、ここからです。これです。
ここからなんですよ。うん、もうね、そうそうそう。あとはトラベルチャンスになると、こう、はい、上から降りてくるんですよ。こう、バッパネルがウェーンってね。
お見送りの旗振りますから。
お見送りの旗で、正解した人数、な、ポイントかなんかで、こう、海外旅行行ける決まって、帽子かぶせていくんですよね。
そうそう
そう。もうね、関口博士、女子供優先するんだよ、あそこでこう。
あ、なんかその感じ。
ないといけないじゃんって思うんだよね。ねえ、まず絶対子供からかぶせて。
そうそうそう。そうね。関口さんが跳ねてた頃やな。
関口さん。うん。たまにね、特番があったんですよ、この頃。うん、クイズ、あるごと大集合っつって。
はいはいはいはい。
たけしや巨泉が、うんうんうん、キャビンキーパシの司会を
する。はいはいはい、はいうんうんうん。
あったのよ。
立場会でね。
でやる。うんうんうん、そう。で、逆に、例えば、まるごとハウマッチを関口博士がやったりとか、うんうん、そういう司会のね、こう、チェンジがあったっていうね。うんうん
うんうん、というところで今タイトルに出た丸ごとハウマッチですよ。
もうね、これは、
これがまた巨泉さんの趣味丸出しの、今度ゴルフですわ。ゴルフネタですわ。
一発目のね、トークで必ずジョークを入れるっていう。
キョちゃーんって言われるんです
よ。そうそうそうそう。
僕、これもね、ルール今一つよく分かってなかった。
単純明快じゃないですか、ハウマッチ。
あんまりしっかり見てなかったっていうのもあるんですよ。
だって、物の値段当てるだけですよ。
そうです。物の値段当てて、うん、で、うんな点数は、なんか、どんな感じで、あれ、
だから、近いとニアピンション。
そうそう。
で、
ああ、なるほど。
ズバリ当てるとホール、あ、だから、ゴルフになぞらえていて。
そうそう、ゴルフになぞらえてい
て。ズバリ当てるとホールインワンションなんですよ。
ああ。
で、世界一周旅行。
世界で出ましたからね、何回か出ましたから、世界一周。
何回か出てんのよ。で、
石津
コーチが何回かやってんのよ。
ヘイちゃん、ヘイちゃんね。
そうで、巨泉さん必ずヘイちゃんって言うのよ。
なんでヘイちゃんって言うんやろ、なんでヘイちゃんって言うんやろって調べたもんな。
そうそうそうそう。
なんでヘイちゃんなんでしょう。
あ、昔出てたドラマの役の名前なんだよ。ヘイシロウキギ一発っていう。
巨泉さんの。
そうなんです。で、ね、チャック・ウィルソンとケント・ギルバートの格闘。
そうそうそう、ガイタレ枠。
出てたわ。
ね、チャックがね、いつも安く見積もるから、ケチャックって言われるんですよ、巨泉さんに。ケチャック、その金額はないぜ、お前、みたいな。
すいません、すいません。マシンガンがちょっとすごすぎて。
何ですか？
こんな次から次出てきます。
なんでし、覚えてないんですか？
いや、昨日見ましたぐらいのテンションで喋ってる。
見てたでしょ。
ナレーションが小倉さんのマシン
ガ
ン。
あ、そうそう、小倉、そうです。
小倉さんがナレーションなんですよ。
そうそうそう。あれで小倉さん、
同じ事務所。
そうそうそうそうそう。
おね。で、外国人枠に途中からデリカットも入ってきて、そう、例の、
メガタ
は、メガタじゃないよっていうのが、こう、入ってきて。
メガタは田舎じゃないよ、
はい、そう。あれは、巨泉さんがずっといじってたの。
そうそうそ
うお前のユタなんて田舎だろうって必ず巨泉さんがいじって、ユタは田舎じゃないよってくだりになる。
なるほど。
そうなんです。
そこで言ってた
の、ね。ここですよ。
あの番組で、僕らは世界の通貨に
立ち上がった
んですよ。
ユタっていう。
見たことない札とかみたいな。
そう、もうだからさ、ギルダーとかさ、ボッとかさ、僕の国のお金みたいなさ。
チャットとか言われても、
何そうそう、ルピーとかさ、だって、あの頃ですから、もちろんドイツはマルク
ですよ。マルク
ですよ。
そう、ユーロなんかないんだから。
そうですよ。
ね、スペインはペソですよ。もう、詳しくなったんだから。
なるほど、こんな挨拶なんや、つってね。
これが裏返ってます。
あの番組ですごいとこちゃんと実物のお札も見せてくれんの。
そう
ね。そう。1マルクは何円でお考えくださいって、ちゃんと当時の
冷凍でね。そうそうそう。
すごい面白い番組だったんですよ。
すごいですよね。
そう。
勉強になりましたよ。
で、たけしがレギュラーなんですよ。
そうそうそう。
たけしが出てて、はい、そうそうそうそう。で、またビートたけしの見当違いの答えを書くと、まあ、調子、だから二桁だからずれるとロストボールとかって言ってこう、取られちゃうんですよ、ニアピンを。
誰がですか？
たけしがよくね、大きく外すんですよ、ビートたけしが。
はいはいはい。
そうすると、没収になったり、これロストボールです。あと、もっと外すとデビルって言って、なんか、デビルの像が来て、そう、マイナスになっちゃう。
へぇー。あ、そうなんだ。ありましたっけね。
そうなんですよ。
ね。
いや。
How much?
はまっちゃ、とにかくもう、まあ、あの頃のね、こう、お金のあったテレビ局が、うん、潤沢に使った、
そうです。
組でしたよね。
世界中にロケ行ってるんだから。
そう、世界中にロケ行って、いろんなものを値段当てるっていうね。
そんな、今みたいに、YouTube とかの動画使い回してるようなことってないんやから。
喋らしもらわれへん。
直接行ってるんですから。
本当に面白かったな、これは。ね、
でもなんか、このリスト見ると、なんか TBS はそういうなんか、クイズっていうのに、なんか、横の要素を入れるのなんか好きっていうか、そういう傾向がある感じですね。
はいはいはいはいはい。うん、おっしゃる通りだと思いますよ。
なんか、ただクイズで、ただクイズ当てた、外れたじゃなくて、なんか点数割ったりとか、
うんうん、
そういうのが、うん、そういうのがあるみたいですよね。
そうです、そうです。で、史上最強のクイズ王。
ああ、これね。
そう
ね。
そうそうそう。はい、もともとはギミアブレイクのコーナー。
1コーナーだったんですよね。
1コーナーだった。そう、それが独立して、まあ、最終的には特番、単独の特番になってくるんですけどね。そう。ね、ちゃんなかさしてます？クイズ王西村っていう子。
今何を言ってるか、もうさっぱりもう。びっ
くりしたビジュアルの名物クイズ王がいたんですよ。
いたんですか？
はい。
後に、これもファミコンかなんかなりましたよね。
大体の人知らないと思います。
いやいやいやいや。
あ、本当ですか？
そうですよ。西村有名ですよ。はい、
西村、あとスイーツさんとね。
スイーツさんって、久しぶりに聞いたな、その名前。
僕に聞いたのは、世界ウルルン滞在期なんですよ。
ウルルン滞在期？
ああ、ウルルン、ウルルンって TBS か。
TBS じゃないですか。
はいはいはい。そっかそっかそっか。
僕ね、この、なんかウルルン滞在期終わってから、
うん、
なんか、うわ、グッと地球便がなんか近い要素を感じるんですよね、いつも。
普通に似てるやん、それ、だから。あとクイズちゃうやん。
いや、それいいですやん。僕の感想言っても。
全く違う。問題でいいやん。
わ、まず外れたらダメなんですか、これ。
全く違う番組やん、だって。
何ですか？なんかこう、
海外に行くってとこだけやでしょ。
そうでしょ？あと世界の、の相手経験してみたいな、なんかそういうのを映すあれですやんか。
それで言ったら
匂いするじゃないですか。
いっぱいあるけど、そんな。
うん。いや、なんか、同じ香りするなと思って。
あ、まあ、そ
いや、ね。いや、まあ、そういう意味で言うと、もう本当最近のクイズ番組で言うと、僕は好きだったのクイズタレント名鑑はちょっと外せないなっていう。
ああ、
タレント名
鑑。
もうね、僕の中では、有吉が一番輝く番組、これだと思ってうんですよ。クイズタレント、
うん。すごい面白いですよね、あれ。
面白いですよね。で、これが今、なんだろう、同じようなので、クイズ正解は1年後っていうのを、
あ
ま
あね、
一
回、はいはい、
やりますけど。
おうおうおう
今一
応、それタレント名鑑っていうのは何をやってるんですか、それ。
そう、タレントにまつわるクイズ番組をやるんですよ。うん、で、司会が、論文の厚紙で、
うん、
こう。で、例えば。
すごい下水感じのやつです
ね。下水んです、この番組で。
下水。
下水番組です、もう。
ほうほうほう
もうね、すごいですよ。まあ、多分検索すれば出てくると思うんですけど、うん、もうね、本当にもう、なんていうタブーない番組だなと思って見てました。
うん、ああ、なるほど。
なんか、その、例えば、なんか、次のワードから連想されるタレントを答えよって感じで、
うん、ああ、なるほど。
で、一つ目のワードが、うん、詐欺事件とか。
うん、
で、そうする、で、はい。で、そうするとみんなが、こう、なんていうんですかね、その、詐欺事件に関わってそうな人を答えていくんですけど、それは失礼だろうみたいな。
そうそうそう。当てても、はぐも失礼。
そうそうそう。
有吉が輝きそうな感じはわかります
よね。はいはい
はい、はい
ね。すごいんですよ。そう。で、で、この人誰だっけクイズっていうのがあって、もうなんか、あの人は誰みたいな感じで、なんかすごいこう、もう、ああ、この人いたけどなんだっけみたいな、そう、芸能人としては非常になんかこう、恥ずかしい状況で、この人の名前を当てましょうみたいなクイズなん
だけど。はいはいはい。
全然もう、ない、今適当に番組名作ってません、なんか。
言ってない。
いや、ほんまありましたよ。
この番組名、
うん。
まあ、でも多分、なんでやっぱ誰かに怒られたんですかね、その、なんでこんなに面白い番組が続かなかったのかっていう。うんうんうん、
多分ね、危なすぎたと思います。
なるほど。
そうそう。
で、その後、なんか、ちょっと復活して、なんか、
テレコンヒーローみたいな感じで、
そうそうそう、うん、ありましたね。ありました、ありました。
ちょっとだけ復活してましたよね。
そう。じゃって、結局今は年一のクイズ成果が1年後っていう。今年、だから年初に収録するんですよ。うん、で、
はいはい、
今年離婚する芸能人を当てましょうって言って、
はい、
今年、だから、そう、それを
使って
るんです。で、1年後に答え合わせやるんですよ、
それを。そう
そう。確かにこの人離婚しましたね、みたいな感じで。うん、だから、しそうな芸能人とかをどんどん書いていくみたいな。はい、そういう感じです。はいはい、
それ当たった人いるんですかね。
いたいたいた。
いる。ちゃんと50点ですよね。うん、当てると50点。
50ポイント。
うん、面白いですね。
面白い。
タイムカプセルみたいでね。
そうそうそう。
よくタイムカプセルみたいでねって。
1年後じゃないと、1年後にちゃんとやってくれるんやから面白いです。
いや、まあそうっすよね。
あのね、もう、またちょっと古くなっちゃうんですけどね、伊藤四郎のね、ザ・チャンスっていう。
なおけ、ザ・チャンスね。
ザ・チャンスですよね。
あ、そう。で、共鳴してねん、これ。
今思い出した。それや。ザ・チャンスがピンクレディですわ。さっきのハイアンドローじゃなくて。
そう。
あ、そうなんですか。
そうや。こっちですわ。
クズになって、
そう。
で、あの、伊藤四郎が。
伊藤四郎にそう、そうそうそう、そう。
当たるんですよ。で、なお、チャンスっていうね。
で、コレディっていうからには80年代前半とか、
そうですよ。そうそうそう、そう、
ね。
で、ここの、この番組で伊藤さんのあの、例のね、昇進はこちら、人が。
ハニン、こっからですよ。
こっからですよ。
そうそう。そうですよ。
こっからですよ、そうですよって言われても。
もちろんなんですよ。まあ、クイズ番組つながりで言うと、まあ、あの、モヤットボールを頭から被らされ
る。そうそうそう。IQ エンジンね。モヤ
ットボールなんか覚えてますよ。
そうそうそう。すっきり、覚えてます。すっきりと
モヤット。ボール投げられるんですよ、みんなに。
そうそうそう。
なんか、もやっと玉みたいなね。うんうんうん。
マッチ棒のクイズです。伊藤志郎さんが正解を教えてくれるんですよ。にーにーにーにーにーにーにーにーにーにーにーにーにーにーにーにーにーにーにーにーってやって、教えてくれる。
そうそうそう。
そんなクイズ番組の走りが。
そうや、ザ・チャンス、ザ・チャンスですわ。そうそうそう。
これがセットが豪華でね。
豪華でね。
もう出たかったな、これもな。
これも、これもハイアンドローも、火曜、同じ火曜のあの、ブラザー枠ですよ。ブラザーミシンの提供のあの枠ですよね。
そう、そうです、そうです。あの、結構クイズ番組で、ね、一社提供とか多いんですよね。
まあ、は
いはい、それこそ有名なので言うとね、あの、象印師匠のもありました。
ロートとか。
ロートのクイズダービーね。
ね、
うん。
そうなんですね。そうなんですね。
まあ、ロート一社提供ってどっちかというと、三種の爆
笑。ハイラブクリニック
の。そうなんです。あれの方がちょっとイメージ強いです。あと、スマスマとかね。あ、すいません。これクイズ番組じゃなかった。
ね、あと TBS 一個だけいいですか。これ、はい、かなりマニアックで、多分ご存知ないかもしれないんですけど、
あの
クイズ列車出発進行っていうのがあったんです。
いやー、知らない。
これね。
これ
知らない。
あの、枠は、今のアッコにお任せのあの枠です。
日曜
昼。
日曜なんだ。
これ何がすごいって、まあ、列車出発進行っていうだけあって、鉄道に特化してるんです。しかも、貸し切りです。車両一本貸し切りで、車内で移動しながらクイズ出していって、ね、途中で落っこちクイズっていうのがあって、それ不正解になると、途中の駅で降ろされて帰らされるっていう。
ちょっとウルトラクイズ的な。
そうそうそう。っていうのが確かにあったんですよ。
ええー、いや、知らないっす、これは。
これはね。
ちょっと待って、ちょっと待って。
はい、
あ、思い出した思い出した。ラビット関根が、
すげえ、この人。そうです。
そうですよね。
関根さんが出てくるの。
かっていうんで。あのね、ラビット関根がいろんなコスプレしてるんですよ。で、広告員の車窓のね、
そう
一瞬しか見えないんですよ。
わ、この人怖い。
そうそうそう。
この話通じた人初めてや。
関根となる前の、そう、ラビット関根が、
ラビット関根時代の。
ラビット時代の関根さん。
めちゃくちゃ車窓で、
そう。
うさぎコスプレとか
そうなんです。
してるんですよ。
そうそうそう。
みたいな。今ですかみたいな。もうまだ、あの、関根様がメジャーになる前の。
そうです。金どこ出てるか出てないんだかぐらいのあの頃ですね。
若手時代の。あ、思い出した
で、司会がね、初代はね、渡辺文雄って俳優さんだったんですけど、後にね、あの、TBS の松宮さん、ベスト10でおなじみの、中継でおなじみの松宮さんが、
ね、そう
そうそうそう。
司会だったんですよ。
堅実な司会のね。
そうです、そうです。
いやー、いいですね。これね。
全国、いいね、一応全国の。
検索したら、はい、なんか、放送期間が1979年の10月から、うん、次の年の3月までで5ヶ月間しか
ない。そうなんです。お金かかりすぎたのかなこれ。
だいぶかかってますよね。
そうですよね。
この時代に5ヶ月で終わるようなクイズ番組って相当マニアックですよね。
確かにね、まだ国鉄時代ですからね、しかも。
いや、演者発言がまずちょっと難しいでしょ。
でしょ。まあ基本だからローカル線が多かったんやけども、
はいはいはいはい、
でも、結構都心でもやってたからね。
すごいですよね。
そうそうそう。
うん。
金かかってるな。
金かかりすぎて、あと、手間かかりすぎて、続かなかったんやばね。
準備ね。そうそうそう。ああ、もう、関根、ラビット関根で思い出しました。
やんこ。
ありがとうございます。
関根さん出てくるのがまたすげえな、この人。
カッカさん、僕とも同世代のはずなんですけど、ラビット時代のすごく覚えてるっていうのが。
ラビット時代なんですよね。
すごいですね。
いや、ね、そうなの。まあ、小坂井和樹とこの頃は結構コンビで出てるんです
よ、ね。ああ、はいはいはい。そのイメージはなんとなく。
ちょっとね、先にね、小坂井が売れ始めたんですよ。
うんうんうん。
小坂井が売れて、ラビット好きのイマイチだったんです。この番組でちょっとメジャーになってきて。
小坂井さんは銀座直りに出てましたからね。
ああ、ですね。そうそうそうそう。で、最終的にはクイズダービーまで出ますからね。ちゃんとこの頃もうガーッと来てるんですよ。そう。で、クイズダービー出てた頃はもう5枠で確か、
ね、
もうラビット名義じゃない、関根勤って名前で出てました。
はいはいはいはい。
じゃあ続きまして、富士です。
富士。
富士。
こっち
も。富士もありますよ。富士はね、どっから行こうかな、どっから行こうかな。
いっぱいありますから、有名どころもいっぱいありますから。
まあ、とりあえずここ行きますか。クイズ年の差なんて。ね。
ああ、年の差なんてありましたね。
そうそうそう。NG ワード。
NG ワードって。
ね。
そうです。はい、
そう。あと、ね、シンキングタイムがノリノリなんですよね。NG ワードって言って、こう、ピローンって出るっていう。間違いでありがちなワードを言っちゃうと、もう、ドボン。
ね、そうそうそう。
ダメっていう。
へぇ
それこそだから、年の差なんてですから、ヤングチームとアダルトチームがあるって、まあ、だからその世代の、そのなんかいろいろ知識のギャップみたいなので、こう、遊ばせる、楽しませるっていう趣旨の番組でしたね。
へ
ぇー。なんですよ。
あ、ドレミファドーン、富士なんですね。
ドレミファドーン。
あ、はいはいはい。
あ
まあ今、
なんか、下から空気がファーッと出てて、宙になんか、
ずっと見てて。問題がね。
そうそう。なんか、なんか、
あったあったあった。
ピンポン玉が浮いてて、
掴んだら答え、解答権があるっていうね。
で、取った人がなんか答えれるみたいな。
そうそうそう。
はいはいはい。な
んかその映像が、ものすごいなんか印象的だったです、
ね。あとクイズドッキリドンっていうコーナーがあって、扉が5つぐらい並んでて、レバーガチャンってやったら、出題する人がガーって出てきて、ちゃんと出題してくれる人やったらいいんやけども、なんかわけわからん、タコ八郎とか出てきたらもう、早く早く早く問題出してって。
なるほど。
っていうのがあってね。
ああ、
で、あと、これからイントロと超イントロが出たんですから、
ね。そうそうそうそう。
あ、そっかそっか。イントロドンの走り。
走り。
のがこれになると。
ね、そういうことです。
なるほど。
ヤックンがすごく得意なんですよ。
うん、ああ、そうそうそう。
渋谷来たよ。
ね、そうそう、早いんで、ええー、みたいな。
バンバン当てるっていうね。
そう。まだパーカッション、じゃあ一泊ぐらいしかなってないん
ですよ。そうそうそう。ピョーン
って。みたいな。
あと、司会は高島さんですよね。
ああ、そうですね。高島さんです。
イエーイ
イエーイ。
オープニングで、なんか飛行機がブワーッ飛んでいくんですけど、その時に必ずイエーイって言うんです
よ。そうそうそ
う。うん。後ろの音符のマークになんか人の顔
が走られて
たなんかイラストが
結構ちゃんといけますね、ドレミファドン、
うん、そこのイメージはありますね、
はいはいはい、
あの100人に聞きましたのあの白の犬みたいなのと同じぐらいあれなんやろ
でしょ
そうですよね、
はい、高島さんとズートルビの伊藤くんが出てます
ああそうだズートルビですね
で初期の頃、石川ひとみが出てましたね。
ああ、石川ひとみ、いたな。すごいな。いや、 でもさっき言ったあの、それこそ伊藤四郎の番組は脳内エステ IQ サプリ。
そうですね。はいはい。
年代ですよね。はい。そうそうそう。
はいはいはい。
もうね、伊藤四郎が最後、もやっとボールいっぱい頭から浴びるっていうね。
そうですね。
結構ね、パズル的な、こう、番組。まあ、だからあれですよ、あれも、ほら、IQ で点数がつくんですけど、難しい問題だと。うん、だから、この辺も、あの、あれですよね、マジカルズのパワーの系譜ですよね。
うん、そう
ですね。
はいはいはい、はい。
IQ っていうので、こう、点数つける。
うん、
うん、うん、うん。
うん。あと、じゃあ、いいですか。
どうぞ。
所さんのただものではない。
データ。
所さんのって聞く。くっつくのなんか多いんです
よ。所さんの番組は必ず冠つくから、すべての番組が。
そうな
ん。そのクイズ番組もやってた。
ただものではない。あの、ほら、あの、バスクリーン、
アワー、つむら
で運転、そうそう、一。
そうなん。だから、見てると、あの、CM で、渡瀬つねしこが、あー、どうぞ、お
ぉ、おぉ、おぉ、おぉ、さあ、まあ、やってきた、やってきたでしょ。
どうっていうの、これ、これ、これ。
それは、なんか、覚えてますけど。
土曜日の7時、7時半の枠ですね。
そう、そう。これはですよね、平成教育委員会の前枠でしたよね。そうです。あの、前って、前身ですよね。
7時からこれやって、7時半から鬼面組見て、平成教育みたいなね。
そう。で、平成教育委員会も津村が、だから、その流れ引き継いで一社提供の最初のこと。そう。
で、あとあの、回答者でちびっこ枠があって、そこに出てきてたのが、増田好みと掛布くんですよね。
掛布
くん。
ああ、
そうそうそう。
はいはいはい、滑り台で滑ってくるんですよ。
ああ、なんか津村の CM と今、バチッ合わさりました、今。掛布くんが。
あの、
はいはいはいはい、
オープニングは所さんのね、歌で、ブッダ、ブッダ、コウブタってやつがね。
そうそうそうそ う, そ う, そう。あの、ちょっとこうね、そうそうそう軽い感じの。
そう
ですね。はいはいはいはい、はいね。
そうですよ。掛布くんですよ。ジャンプ天国スピードジュンプ。
そうですよ。
ファミコンですよね、これ。
ファミです。はい。
めちゃめちゃ飛ぶやつでしょ。
そうそうそ う, そう。
で、回答者がもう大体同じ人っていう。
そうですね。そうそう。マーシーとかね。
マーシー。まだ大丈夫な頃のマーシーと。
大丈夫な頃の。
マーシー。
まだと、あの、わがままボディやった頃の森口さんと。
そうそうそうそう。
ね。
そう
ね。わがままボディやった頃の。
うん、自分で言ってたから、あの頃は私わがままボディだったのよって。
ええ。
とかね。
懐かしいですね。うん。ですね。
富士はやっぱり、いろいろありますけど。
やっぱりあの、あれちゃいます？大きなやつは、やっぱ先ほど出てきた相川さんの。
あー、まあやっぱりね。
なるほどぞ、わーなるほどぞ、わーなるほどぞ、わーで、世界各地からタイトルコール。
そうそうそうそう。もう楠田恵理子がね、もう途中からどんどん進行、もう全然キンキンがやってくんないから強引に進める
ちなみに楠田さん、
椅子に座ってるんですよ。
椅子に座ってるんだよ。バランス取られんから。
そうなってきた。
でかい、でかい。
あの番組ほど司会者の裁量で回答時間短くなるのないです、
ね。そうね、ほんまに。
あら、ですかみたいな。
今なんて言ったアグネスって。正解
そうそうそう。ずるくないっていうね。
今なんて言ったアグネスつって。一回スルーしたのに。
あるっていうね。そう。
入れ替わりなんつって、ね。
定期的にやってましたよね。
そうそう。
ね、そうそうそうそう。そうそうやってました、やってました。今でもちょこちょこやるんじゃないかな。うん。で、どうですかこの、ね、チャンナカさん、名物リポーターの方いらっしゃいましたよね。はい、このコミュニティとね。
あ、見ました、見ました。
はい。
はい、
誰ですか？
あれでしょ、匂い棒頭に。
あ、そうです、その方ですよ。
はいはいはい。
さすがですね。
全然出てこないです。
名前が出てこない。
出てこないです。
出てこない。
鳴らしたいだけじゃないですか、だから。
すいません。
はい。まあ、といえば、あの、匂い棒のシーンですわ。
そうですよ。
匂い棒はもちろん出てきます。
面白いシーンですよ、あの人の。
なんとか弓ですよ。
なんとか
通称。
はい、う
ん。何弓でしたっけ、なん
と。弓香織。
違う。あだ名ですから。
そうそうそう。
フルネームで言わ
ない。
なんとか弓。ひょうきん弓さん。
ひょうきん弓さん。
そうそう。
フジテレビアナウンサー。
そうなんですよ。もう、体当たりロケでおなじみの。もうね。 全力でぶつかってきますから。そうです
ね。
すごいんですよ。
あの人長かったですよね。
長かったよ。
結構長く出てましたね。うんうんうんうん。そうそうそう。
ミステリーハンター的な感じで。
ああ、
まあね。
竹内かなえさん的なポジション。
そうそうそうそう、それが言いたかったですよ。
なんで違う番組で言うのさっきから。
いいですよ。もう僕も必死ですから。
違う番組に例えるのやめてくれませんかね。ややこしくなるんで。
いいですよ。カッカさんはちゃんと救ってくれてますやんか。
ミステリーハンター的なって。そんなん言い出したらいっぱいあるやろって話になるから。
伝わってますやん、これで。いいですやんか、これで。
いやー、まあでもね、あの番組やっぱお金かかってましたよね、うんうん、本当にね。それこそ、ハウマッチじゃないけど、うん、世界各国ね、もう、ガンガン行って、ね、もう、本当に楽しかったですね。
海外特集と国内特集があるんですよね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。だから。
なんか毎回、スペシャル回の時に、うん、なんか、はい、なるほど、ザ・ワールド、秋のなんとかスペシャル。
そう、秋の祭典スペシャル。
何をつけるんです
よ。秋の祭典
スペシャル。そうそうそう。
春の祭典もあるんですよ。
尺が長いの、すんげえ長いの。放送時間が。長いな、これ。
結局、他の番組のね、出演者が。
まあまあ、そういうことですね。番宣も兼ねてね。
そうそうそう。
そうそうそう。あ、そうそうそう。なんかドラマ枠とか、うん、バラエティ枠とか、なんかいろんな、その、ああ、思い出した。
そうそうそう。
そうそう。あれ社の時、そんな感じなんですよね。
だから今で言うと TBS のオールスター感謝祭。
感謝祭。そう、あの流れですね。
そうそうそう。
感謝祭。なんか感謝祭、さっきの話に出てこなかった。
そういえば感謝祭出てこなかったな。
クイズ番組扱いじゃなかった。
確かにね。一応クイズ番組なんですけどね。
そう。でも、まさきわきこやで、
わ
き
かこさん。
初めて可愛く見えた番組。
可愛く見えますかあれ。
僕は見えましたよ。
ただただ進行してるだけですけど。
僕の中では感謝祭はやっぱりあれですね、チャック・ウィルソンがローション相撲をする。
ああ、なるほど。
そうね。
ローションまみれで相撲を取る番組っていうイメージはあります、ね、
一発目というか、最初の方で島田紳助がやってたんです
けど、
ずっとですよ。で、あれ、あの件があってってことでしょ。
あれ、そう
だ、件があって。
ありました
よ。そうそう。
そうなんです。
ひまちゃんでしょ。
あ、そっか、うん。そうそうそう、ひまちゃんがやってるんですよ。
うん
そうなんです。まあ、爆音司会大変だと思いますよ。
いや、もう。ですよ、あれ、高速時間長いから、あれ。
長いから。大変ですよね。うん、まあ、あと何ですか、富士ですよね。うん、富士だと、まあ、ちょっと、ミリオネラもちょっと触れとかないとまずいじゃないですかね。
そうですね。これもね、
一応、的なあれですもん
ね、まあ、買ってきた番組ですけどね。
それはね、うん、もうそれこそ、このシステムごともらってきて
ね。
映画にもなったぐらいですから。
うん、そうそうそう。うんね、
いやもう、ミノさんがこれで。
引っ張る。
跳ねたから。
もうね、引っ張るんですよ。くどいぐらいにね。
そうですね。
いやー、だからね。これももう、ほんとね、でも一般人が出られて夢のある番組出ちゃうけどね。そうそうそう、そう、うん。本当に。
あれ、最終的にかなり額もらってましたよね。
だってミリオネアですから。
ミリオネア。100万でしたっけ？
いや、違うでしょ。
違いますよ。うん。
最終的に、めっちゃもらってましたよね。
うん。
っていうか、途中でなんか、まだ行くやめるをなんか決めれるみたいな感じ
で。あ、そうですよ。
あ、そう
です。
ドロップアウト。
うん。ドロップアウトできるから。
そう。だからね、やめておけば、みたいな。
やめておけばいいのに
っていう。やめておけばもらえる。でも、やっぱりね、さすがにね。
なんか、目の前で小切手を破られる。
そうだ。うわーっつって、ね。
すごい。いいの出てきた。
うん、いいの。
もうそう。もう後戻りできませんよってやるんですよ
ね。
破って。そうそうそう。
はいはい、そうですね。そこはもう、性格丸出しの男ですよね。ギャンブラーかどうかっていう。
いや、で、ね、これ難しくて、頑張ってヒントを取っておくんですけど、
うん、
後半になればなるほど難しいから、テレフォンが役に立たないっていう。
俺に聞かれても、みたいなね。
そう大事に取ってたのはいいんだけど、テレフォン、もう後半になればなるほど役立たず。
50-50 が意外と一番役に立つ。
50-50を残すのが一番有利なん
です。一番いいですよね。
そうそうそう。
お前が分からんもん、俺らが分かるわけないやろって。
そうそう。
分かったらそこにおるわっていうね。そりゃそうやんっていうね。
ヒントの残し方間違うとえらいことになる番組でしたね。はい。
じゃあさっきちょっと名前出たカルト Q どうでしょう。
カルト Q。
はい。日曜11時でしたっけ。
そうですね。
これも30分番組ですね。
30分番組でしたね。
F1 カルトやったら出てますわ。
宇治木剛と、フジテレビのアナウンサー。
中村ゆり子。
中村ゆり子。
そう。そう。ナレーションがね、牧原俊之さん。
そうそう、マッキーね。
そうそう、マッキー。あの、だから、富士のこの枠だから、どうしてもマッキーだと、カノッサの屈辱に、ね。けど、はい、いや、やっぱマッキーなんですよね。
そう。
で、あの、必ず出演するときにこう、ポーズ取るんですよね。カルト、
キュー
ってね。キューのポーズを取るっていうね。
はいはいはい。細かいとこ覚えてはるな。
そうそう。
てって
そうですね。カルト Q でもなんか一回終わった後特番やってて、その時のテーマが北の国からだったんですよ。
へぇ、
そうそう。で、北の国から好きを辞任する芸能人が出てきて、すげえマニアックな問題に解いてたなっていうのは覚えてますね。はい。
コンパクトにまとまって。ね、30分やからすげえコンパクトにまとまってたけど。
そうそう。いや、この頃のね、富士の深夜番組めちゃくちゃ面白かったんだよね。
面白かった。
うん。性質のある番組が揃ってて、もう、だから深夜の富士って言われてる時代ですよ。
そう
ですね。うん。その中の一つ、これはね。うん。面白かったなぁ。そうそうそう。
あったな
ぁ。いいですね。
はい。
はい。
あのね、もう富士の深夜番組ってね、うん、僕、やっぱりいいなって思うのやっぱあるですよ。
はい。
うん。あ、怒られるな、これ。ワーズワースの冒険とか。
だから。
何ですかこれクイズ、挟んでたんちゃいます？
いや、まあ、ありましたっけクイズ。
ちょっとクイズっぽい、なんかコーナーあったように思いますよ。
でも、でもあくまで、あれですから、うん、あの、アクセントとしてしか。一問か二問しか出なかったと思うんで、ダメです。
ダメですか？
それは違いますね。それ言い出したらバラエティって広がっちゃうから。
そうそう、
ね。あの、3時間コースになるよ、それ言い出したら。
オープニングでね、あの、シャリオンっていう曲がね、何語かわからん。そう。あれ、ね、もうシングル買いに行きましたもん。
ちょっとね、いい曲なのよ。なんかね。
いい感じ、
ね。耳に残るね。
で、うん、なんかこう、椅子が。
もういいですか？
客だけ置いてある。喋らせてくれよ。
クイズ番組じゃない、
ね。もういいですか？
あかんねえ。すいません。
じゃあちょっと、その、おしゃれ枠でね、カルト級からの。
はいはい。
IQ エンジンどうですか？
ああ、ありましたね。
何の話や
る ?IQ エンジン。
IQ エンジン
知りません。これほぼ、あれですよね。頭の体操ですよね。
深夜枠。
深夜なんですよ、うん。ちょっとね、舞台系の人が出るのよね。
あれです、第三舞台の連中。
そうそう、第三舞台さん。そう。
出てるんです。
そうです。で、あの、なんかこうちょっと、それこそ舞台のそういうなんか、演劇っていうかコントみたいなのを、映像で使う。
クイズ的にはね、あの、頭の体操なんですよ。だから、レイトン教授みたいな問題がずっと出てくるの。
そう。
なるほど。
うん。アキラ先生が監修してるんですよ。
謎的な。
あの、頭の体操っていうベストセラーがあるんですけど、それをずっとこう監修してた有名な先生が監修して
る、はいはい。で、問題が出ると、カウントダウンが出るんですよね。
そう。
で、ゼロになったら答えが出るって。それを、ただひたすら、くしかえも誰もいないっていう。
そう。
これ
もだから深夜だからこそできたちょっと挑戦的なね、こう番組なんですよ。
これは面白いですよ。
S って IQ サプリ。
違います。それじゃないです。
あ、これじゃない。
IQ エンジン。
さっき言ったそれあれです。伊藤四郎
です。伊藤四郎ですけど、
それは。IQ エンジンです。
あ、IQ エンジン、
ね。うん。
そう。ね。これはご存知ですか？ちゃん中さんは。
もう、これ多分知ってんの兄さんとカカさんだけですよ。
これ、そうですか？これ夜中結構見てましたよ。
皆さん誰も多分見てないと
思う。IQ エンジン。
そんなことないと思いますけどね。はい。いや、いいですね。
富士ハート。
ちゃんと全部しがんでるのがすごいなって
。だって見てたでしょ。もう IQ エンジンはどうか別にして、今言ってたやつ。
だってに、ウルトラ目指してないなって、ただただ感心しますもん。
単純に面白いんですよ、
ね。面白く、まあ、そうですよ。
そうで、特に富士、この頃の富士の深夜はもう。
そうです。
そう。そうなんです。それの、あの、ツートップですよ、IQ エンジンのカルト9は。
そう。うん、おかしいな。
返し、全部100点の回答がすぐ出てくるんで。
そう、気持ちいいもん。ラリーできるから、パーンってところから。
いや、これね、うん、ちょっとね、まぁ、あ、ちょっと後社長に申し訳ないですけど、はい、この辺です。はい、まぁ、あ、でも、ね、でも、深夜番組自体は後社長も結構ご覧になってじゃないですか、はい、それこそ、
ね。あ、そうですね。まぁ、あ、ただ、やっぱ、年代によって、ちょっと、1990年以降は、本当にあんまり知らなくてです
ね。
は
い、ああ。
はい。あの、なので、1980から90までだと、ちょっと、見てたり記憶があったりするんですけど。
あ、ね、じゃあ、多分ね、次のね、テレ朝枠ですよ。
来た。
80年代は。
ね。
うん。これも歴史のある番組。
やりますから、そうです、そうです。
ですよ。はい。ここはもう、どっから行きますか？
じゃあ、いいですか？
いや、それやっぱりもう、パネルクイズでしょ。
ああ、それか。
そうでしょう。
やはり。そこ。
こ、う、れ、ん、から。
僕、やっぱりもう、うん、もう ABC 枠といえば、もうというか、テレ朝枠といえば、もうこれ、と思ってますから。
うん、
う
ん。うん。
ね。そうそうそうそう。あ、もう一人だけ、必ず全然パネル取られへんやつ。
あれね、そう。う
ん、あれかわいそうよね。
まあ、ね。ちょっと手加減したりよって思う。
いやー、ほんとね。僕が出演した二つの番組のもう一つこれでございます。
え、私自身もできるんですか？
出ました。
めくりまくったんですか？
いやー、ダメでした。全然ダメでした。
やっぱりね、レベル高いからね。
プレッシャーが半端ない、ね。うん、あの、僕が出たのは純粋に一般枠じゃなくて、うん、よくね、夏休みとかにやってた中学生大会みたいなのがあったんですよ。
う
ん
う
ん、大会、中学生大会とかあって、その枠で僕ちょっと中学校時代、アタック
25。ちなみに何色だったんですか？
僕は白でしたね。
あ、じゃあ、あの、音がパーンぐらいの音。
そうそう、高い方だな。そうそう。音がね。
高さ違うんですよね、色に。
そうそう、あのね。
なんすかね、あの音は、エレクトーンみたいな音ね。
なんかちょっとなんとも言えない。
まあまあまあまあまあ、みたいな。
そうなんです。もうね、そう。でもね、中学生大会だっつってんのに、参加賞が、今でも覚えてますけど、ハンティングワールドのセカンドバックだったんですよ。中学生
昔のプロ野球選手
誰が使う
ワールドってところがすご
いでしょ。もういまだに覚えてますもん。だ
から あの PS2 版のアタック25で得た知識なんですけど、はい、あれって出場するのに、うん、結構なそのなんていうか試験を通らなきゃいけない
んです、うん、そうそう、筆記があるんです
と思います。あれ
一気もあるし、面接もあるんです、あれ。
面接
もあるん
ですよ。
ハードル高いなぁ。
ただ成績がいいだけじゃダメなんです
よ。すげえな。
あの、
テレビ的にね。
みたいな。
ちゃんとキャッチボールできる人って。
すごいなぁ。フルにかけられるね。
そこまで見られて、出られるっていうね。
本当の精鋭なんですね、やっぱりね。
あの、まあ、もう本当、たまたま運が良かったと思うんですけど。
小玉清さん、まだ、白髪じゃなかったですか？
もうバリバリでしたよ、もう。
あ
うわ、まだ気がついてた頃の。
じゃあ、増えるアルバムはもらって帰れなかったんですね。
もらって帰れない。
あれ、収録ってどこでやってるんですか？パネル。
まで、
東京、あ、鳥居は東京なんですね、あれ。
うん、なんかね、2カ所でやってたみたいです、うん。ABC だから関西でも撮ってたみたいですけど、
はいはいはいはい、
でも撮ってたと思いますよ。
あと、全然クイズの内容じゃないんですけど、アタック25の主題歌ってすごい面白いですよねっていうのをち
ょっと。アタックみたいなね。
そう。
25。アタック
の9をほとんど発音しないです
。アタックやからね。
あと、25、25ってすごい面白いです。
パネルク
ーリングするだけですから。
あれは、音体ですか作ったのは。違いますあれは。
あれそうなんですか。
あれは違うんです
か。誰だろう。
これ誰が作ったんですか。
何用のモーツァル
ト。そうです。違うんですかね。音体じゃないんですかね、あれは。
いや、それっぽい感じはしますけど ね、あの。
タイトル連呼型やから、あれ音体じゃないのかな。
なんかね、そんな匂いはしますけど。
あ、そんなね、あ、どうぞ。
あ、いやいやいや。
そんなね、テーマ曲で残ってるといえばね、霊感山感第6巻ですよ。
なんすか、それ。
知りません。
霊感や本感第六感
霊感つって
何だっ
け山感つって
感じない
第六感ですよこれも ABC 制作です朝日放送制作、全国ネット
てたんですかそれ
80年代だと思います
80年代、はい、
なぜあの司会がフランキー堺ですから
フランキー堺先生ですからね
そうですよこの後ろに、ね、後ろにね9枚パネルがあって
そうそうそうそうそうですよ
そうそうそうもう文字通り勘で当てて開いていくっていうなんか、
うん、これそれこそだってね、木田太郎さん出てましたもんね
そうです
ねうん。さ、ね、多分、太郎さんじゃないのかな、うん、作ってんの。
はい。うん、そうですよ。
いいですね。
これちょっと古すぎたか。
ちょっと、見てて、うん、あ、これ、テレ朝系やったか、と思って。
はい。
ツンタカツンタカツンタカツンタカタララララララララッタでしょ、か。
ね、あた、それあれでしょ、はい、ヒントでピント。
トゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥーですよね。
フィーフィー。
ゾロジェルスクイズでしょいやー、あとワンでしょ。
ブルルとブルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルル
ルルルルルル
ルル
画面が大事なんです
。うん、そうそうそう。
浅井新平がね、16分割クイズ得意でね。
そうです。
やってちゃうから。もう、このカメラマンは一体何なんだっていうね。
まさかカメラマンとはっていうね。
そうそうそう。本職カメラマンですか
みたいな。ね。
原平さんと同じですよ。本職漫画家ですかピースアーティーの人じゃないん
ですよ。でしょ、
うん、
そういうこと。僕、この番組で象印が何たるかを覚えましたから、
ね。象印ですよね。
カムリってやっぱすごいなって思いますよ。
そうです。
ね。こ、こ、こ、か、こ、こ、こ、こっつってね、考えるを。カゴンって。
鍋の底叩いたみたいな音するんですよ。
ルルルリーンみたいなね。そう正解が。
ちょっとなんかこうね、デジタルチックな
印象。そうです、
音がすごい印象的なのは。
問題がレシートみたいなのが出てくる。
あ、もう、あれ、取りたかったあのね、回し読みする。
なんかね。あれなんですかね。あの辺がコンピューターっぽいってことですか、なんか。
あの辺がね、そう。で僕はもう千歳さんのことを土井マサルさんがいつも
お母さんって言いましょ
う。そうそうそう。土井マサルさんのイメージって僕正直ヒントでピンでしかないん
ですよ。本当ですか？
いやいやいや。
いっぱい出てましたよ。名刺会社ですから。
ちょっとびっくりしたのが、象印ニュースクイズパンドラタイムスっていうのもあるんですね。象印の名目で。
それは後にやってたんでしょ。
なんだっけ。いやそれは
全然ちょっと僕
多分枠的には一緒なんでしょうね。多分枠は一緒なんでしょうね。
多分続けてやってあんまり続いてなかったの
か、うん、昔これもね前喋った記憶あるんですけど、モザイク当てクイズでうちの兄貴がねこれで鍛えたって言って心眼鍛えたって言ってましたね。モザイク当てクイズで。
見える、見えるぞ、と。
俺で鍛えた。
なるほど。
俺にも見えるって。
なるほど、なるほど。
全く活かせないと思うんですけど。
ね、ジャンプの後ろ側に乗ってるようなあんなスコープみたいなの買わなくても大
丈夫。それもありましたけどね、モザイクバスター X もあったんですけど。
何の話なんですかね。
いや、モザイク当てクイズがあったなっていう。
そうですね。
そうなんですよ。そうそう
そう。テレ朝は今日豪華ですね。
これどうですか？
ありますよ。だってそれこそね、100万円クイズ入
るから。そうです。来ました。
柳生博さんね。
ハンターチャンスワン。
そうですね。お
これですよね。ねハンターチャンスワン。
はいはいはいはいはい。これはなんかそのなんかハンターチャンスの時に、うん、なんか上の線をたどってなんか。うん、ランプが移動していくイメージがあるんですけど、
そう
ですよね。あれはどういうルールだった
の？どういうルールって、それでなんかこう進んでいくっていうか、なんかこう、うん、あれですよね。こう、わかるんです
か？何かを奪うみたいなこと。
ああ、そう、奪い合う形になって。
A さんから B さんに動くときに、あそこがピーピカピカピカピカって光って、商品が動いていくっていう。だからハンティングするからハンターチャンスっていう。
だからクイズハンター、
うん、そうなんですよ。相手のものを取れるという。
あーね、
うん、
そう、あのハンマーをね、
ハンマーをね、
ハンマー叩くっていう演
出。はいはいはいはい、
そうですよ。
どっちかというとアタックチャンスみたいなもん、
ね。アタックチャンスに近いですね。あの時はね、うんうんうん、そうですね。そうやって商品をいっぱい合うっていう。
はいはいはい。
そうなんですよ。もう、ヤギュウヒロシさんの貴重な、ね。
そうです。はい。
なかなかバラエティの司会する人じゃないんだ
から、ね。結構長かったですよね、これもね。
長かったですよね、これね。本当に。そうなんですよ。はい。まあ、どうですか？あと、何か。
こういうなんか、国取りゲームってなんか、三種の国取りゲーム。
そうですよ、三種。
国取りゲーム有名じゃないですか。う
ん、これもなんか、ちらっと見た記憶がありますよね。
うんうん。ありますね、これもね。
これ全国展開してたん
ですか？してますね、これ。
ですね。最初は多分、ローカルだったと思いますけど、うん、人気が出て。うん、
そうそう人気出すぎて、コインゲームになりましたからね。
はいはい。
駄菓子屋の。
ありました。
あれ？僕、そっちのイメージですわ。
あれはもう、かけるだけですけどね、あれは。
僕もそっちのイメージ。
そっちのイメージです。
ボードゲームでね、坊主めくりゲームだけで、単体で出てました、
ね。ありましたね。
うんうんうんうん。
あ、ですです。国取りゲームは番組じゃなくてゲームの方
で、うん、駄菓子屋のやつでしょ、ルーレット回すね。
そっちのイメージですか。
あ、これを経てのそれやから。
そうですね。そうなんですよ。
うん、へぇ
あ、ね、これも番組
そうです
ね。
そうです
ね。
そんなもんですか、ディレクター。まだありますよ、ね、ま
あ、すいません。すいません。
どうぞ。
はい、あれはいいですか、
あれ
は大丈夫ですか、
あれは何ですか、
はい、なんだっけ、あれが出てないですか、
はい、
え、なんだっけ、タイムショック。
ああ、そうだ、パーパン。
あ、タイムショック
オープニングね。
椅子に座らせられる。
そう、椅子に座って上に上げられるんですよ、まずピーン。
上に上げられて、いまだにやってますよね、あれもね、たまに。
はいはいはい。で、これ外れると、もう、ぐわー、まされて下に落とされる。
そう。
一定以下だとね。
ありましたね。
そうなんです。緊張感が半端じゃない。
オープニングの曲はちょっと怖いんですよ、なんか。
怖かった。
シャーシャーシャ ー, シャーはーなんつって。怖い。この曲怖いって。
何っていう。
タイムシャークスさん、提供枠のところ。怖い、ずっと怖い。
何回かリメイクしてるんですけど、どんどんトルネードスピンがえぐくなって、
そうなん
です。最初はただくる回ってただけなのに、今もうほぼ360度回転してますもんね。
はい、な、安全ベルトを、
もちろんですよ。しがみついとか長いやん。
それでなんかそのタイムリミットも、その周りにこうデジタルのちょっとだんだん光が消えていく感じの、
そういう
演出っていうか、なんか、セットが、なんかそんなイメージだったと思うんですよね。
そう、もうね、大泉明が本当にダメでね、うん、もう、答えらんないのよく出てくるんだけど、この番組。
あ、
大泉明ってちょっとこう、野生が、ちょっと、はい。
そうですね。
ちなみに今何問目っていうのもやっぱ指で数えてるんですかね、やっぱ。
そう、
定番ですよね。
うん、この番組がね。
はいはいはいはい。
誰もいいですね。
初代の司会はタミヤ二郎ですからね。
ああ、そうでしたっけ。
白い巨頭ですよ。で、その後、
財前くん。
財前くん、初代財前くんです。
初代財前くん。
で、山口隆になって、多分一番知られてるのは生島さんちゃいます？
生島時代の印象が強いですね。
うん、僕もそのイメージ。
生島さんから加賀武士になったんですよね。
加賀武士？
料理の鉄人。
やってましたけど、やってたんですね。
そうですよ。
そうなんです。最近はもうすっかり中山のひるちゃんですね。
そうですね。の最後もそうね。
最後ね。はい。すいません、ちょっと最後に。どうしてもいいかな。
いいですね。
これ熱量がちょっとすごいんですよね、本当に。ウルトラを目指してたっていうのがもう、ものすごい伝わって
る。でも、その、目指してたのとクイズ番組好きなのはまあちょっと違いますからね。
まあ、そう。
うんうんうん。見てるのも好きだったんで、別にこう。うんうんうん、
なるほど。
そうですよ。
で、クイズ研究会に入ってたぐらいですからね。
あ、皆さん。クイズ研究会、ちょっと、したね、うん。もう、なんかね。
そうですね。早押しとかもすごいんでしょうね。
早押しはなんかね、いろいろあって、なんかこう、1段目と3段目でちょっと電波の、 伝わり具合に差があるんじゃないかみたいな。
そんな。
一番前が有利なんじゃないかとか、いろいろこう説が。ね。
ああいうのって、やっぱりその予測するんですか、問題を。
で、それはもう、もう当然ですよ。
そうです。で、なんかちょっとかけて、くと言えば何々ですが、のパターン。
っていうのは、割と後半になってから引っ掛けで出るようになって、割と最初頃はストレートに、だからちゃんと聞いてくれてたんで、攻略法として成り立ってたって感じです。
なるほど。
そう、練習しました。あれもね、半押しにしとくとか、ね、あらかじめちょっと押しとくとか。遊びがあるんです
けど、
ボタンに。
遊びをね。
なるほど。
それでも攻めすぎちゃうとフライングしちゃうんで。
なるほど。ファミスタで言う、速球に備えて半分回しとくみたいな。
なるほど。あれに近い、こう、テクがある、ね。そうなん
です。ああ、はあ、はあ、はあ。すごい、テレ東、行きます
ね。テレ東は、そう、テレ東忘れてましたね。テレ東行きましょう。
僕ね、でもね、子供の時、テレ東映、で、要はこっちで言う、テレビ放送が映らなかった、
ね。そうですね。我々兵庫県民は映らなかったですからね。
映らないですね。
いや、さすがにね、うん、僕も数えるぐらいしかわかんないですね。うんうんうん、例えばね、クイズコロ変わればっていう
のが
ありまして、これが、なんかいろんなところに、まあ、こうロケに行ってね、その、なんかこう、その土地のいろいろこう魅力をこう伝えながら、クイズ形式で出すっていうのがあって、結構なんかやってたんじゃないかな。うんうん。これは結構うちもテレ東映んなかったんですけど、この番クイズが人気があったんで、多分買ってたんでしょうね。そうそうそう。だから違う時間にやってましたね、これはね。
コースは多分、確か、埼玉とかに行
ってた。そうですね。まあ、でも、あの時のテレ東って言ったら僕、ファミッコ大集合しかないから。イメージが。
大集合知らないですからね、
ファミッコ大集合っていうのがあって、10人ぐらいのちびっ子が同時になんかロックマンとかやってスコアを競うんですよ。そういう番組があって。
いや、だからね、その、もう面白そうな番組全然こっち映らないっていうね、子供。
ああ、そうなんですよ。
ファミコン番組なんて一個もやってなかったです
よ。あと、あれで古舘一郎が司会してたクイズ赤っ端青っ端っていうのがあった。
ああ、あった。
あ、パチーっていう、これは覚えてるんじゃないですか？
いや、
これ僕台湾で見た記憶があります
。やってたんです
よ。やったんですよ、この赤っ端は、はい。そうそうそうそうそう。うん、そうなんですよ。基本なんかこう、ね、街頭でこう、いろんな人に、こうね、
はいはい、
インタビューして、クイズ出してたのが、
はいはい。
ちょうかっていう。で、結構、常識問題を聞くから、だから赤っ端青っ端。
はいはいはい。
なんですよ、これ。そうそうそうそう。これは結構楽しかったな。うん。うん、覚えて。
これで、なんか、うんうん、ですね。なんか、大御所のその女優の方が、あまりにも間違いすぎて、なんか、古舘一郎に煽られて、なんかすごい怒ってたの、なんか記憶、そういうなんかイメージ。
どんな記憶なんですか？
あるあるある、ありましたね。あったと思いますよ。そうそうそう。そうなんです。結構ね、豪華な。うん。西野明子がね、ダメでね。西野明子とか、内海緑あたりが標的だったと思いますね。
はいはいはい。
そうそうそう。全然ダメですね、とかですね。結構ね、女優が出てたんですよね、と。
かがまり子だった。
あ、かがまり子
出てた。かがまり子、怒りそうやわ。
怒りそう。レギュラーでしたね。
これ、タイトルだけ覚えてるのは、クイズ地球丸かじりってありましたね。文鎮師匠と。
いや、
これ何やったかな？
プロ野球、夢のオールスタークイズ日本一は、多分これ全国ネットやってたような気がするんですよね。
特番ですよね。特番だったと思います。はいはい、はい。そうですね。そうだそうだ。
なるほど。こういうのは。
オールシーズンにやるんだ。これ。1年ぐらいにね。そうですよ。
で、タイトルだけ見るとなんか、面白そうなのが多いなっていう。
いや、でも3分の1ぐらいしかわかんねえな、うん、これ今見て
ます。野球クイズ一発逆転とかめっちゃ見てみたいですけど。あとで YouTube ちょっと調べてみようと思います。
タマさんの番組もあるよ。なんか、タマリの音楽は世界だって。タマさんが音楽に関する、なんか、クイズを出すって。はい、すごいな。ちょっと見たいな。
見てみたい。
ちょっと、
YouTube
ちょっと見たい。あるかな。
タモリの音楽は世界だ。
ね、
いいですね。YouTube ありそうな気しますよね。
ちょっと見てですね、これは。 ちなみにさっきのファミコ大集合の司会は長井健二らしいんで。
そうなんですか。
長井健二とあの、諏訪神事が出てるみたいな、あの、馬の人ね。
諏訪神事。
馬の人です。
はいはいはいはい。
出てたらしいですね。
そうだ。
すごいな。こっちはこっち
ですね。タモリの音楽は世界で YouTube にバシバシ上がってますね。
見よう。
うわ、ちょっとデビットボーイとか出てますけど、すごい。
ちょっと、どういうことやろう。
すごいですね。
ちょっと見てみ
よう。T スクエアとか、うわぁ、うわぁ、世紀末とか出てますけど、うわぁ、ちょっと後で見たい。
後で見よう。
すごいなぁ。エオテキさんとか出てるじゃないですか。すげえなぁ。
すごいっすね。
ちょっとなんだかんだでも2時間ぐらい。
そうですよ。
すごいですね。
もうこの辺、いや、また空に絞ったからこれで収まってるんですよ。
はい。わかってます、わかってます。
バラエティまで広げたら本当に朝までコースになるから、これ。
で、そうですね。うん、
一つだけちょっと、はい、まあ、僕ならではの情報というか、ちょっと今一個リンクを送るんですけど、
はい、よいしょ。
その、僕台湾に、10歳渡った時に、台湾でやってたクイズの番組があって、これが結構あの時の一番メジャーなクイズ番組だったんですよね。
お、なんかパネルが出てますね。
でもなんか、パネルのイメージやったら、100人に聞きましたのなんかイメージに。
うん、まあ、内容は正直あんま覚えてないんですけど、
出てますよ。あの人が出てますよ。
出てますね。
いいですね。
若いな。
若いな。
おお。この時代の本当にネットも何もない時代に多分台湾で一番流行ってたクイズ番組。
なんかいいですね。あの頃のっていう感じがあるんですね。うんうん、
はい。この凶暴。
そうです。ジャッキーチェンですよ。ちゃんとチャンちゃうからね。
そこ大事だ。
すごいな
ぁ。いや、いいですね。でもこういう形式のね、なんか本当ね、いいですよね。こう番組、ワクワクしますね。
すごいな。
そうですね。
うん。うん、あんま100人聞きましたっぽい感じもしつつ。
めちゃめちゃ花もらっといてよ、ファンから。
そっぱらったら、なんか日本の番組とちょっと見間違うぐらいの、
いや、本当に
昭和感があります。
そうそうそう。
なんかすごい近しい。
ね、
緊張感を感じる。
完全に、上からマイクのブームが映っちゃってるけどね。
それがまた時代の味ですよね。
カメラ引きすぎですよ。
どうなんですかね、こういうクイズバラエティー、まあ、ほとんどなくなっちゃってるわけなん
です、うん、そうです
ね。ねえ。
そうですね。
今の、結構クイズ番組って、視聴者にもちょっと分かりやすい問題をちょっと出すような傾向になんかあるような
気がするんですよ。
なんか答えられないとなんか飽きられてチャンネル変えられてしまうからなのかちょっと分かんないですけども。
はいはいはいは
い。それ、そのパターンのやつと、
うん、
ガチのやつと、
二、うん、
つ、もう両極端に分かれてる。
ですね。
うん、
そ
う
ね。でもなんか簡単なんか、すごいイメージは多いかなっていうのはあります、
ね。まあ、ね、うん、そういう、こう、なんて言うんですか、結局、調べてしまえばスマホで何でも分かっちゃう時代ですから、脳内にその知識を蓄える系のそういう、なんて言うんですかね。
なるほど、なるほど、なるほど。
まあ、伝わりにくくなっちゃってるかなっていう感じもしますね。
なるほど。
そうですね。
それこそ、カルト Q とかね、あれ系ですね。
だから、さっきもちらっと言ったけど、芸人がボケれないんだって。ボケると怒られるんやって。視聴者から。邪魔するなって。
なるほど。うん、そうだからね、クイズヘキサゴン今日出てませんでしたけど、しんすけの。
そう。
ね。そうそう。あれはなんかほんとおバカ枠みたいなのがあってね。
だからもうああいうカズレーザーとか、ロザンみたいなのが真剣にやるっていう。
はいはいはい。ね、
そうことなんですよ。
ね。だから、ね、なかなか今ね、平成教育委員会の具志堅さんみたいな。
ああいうのもう絶対ダメよ。
渡嘉敷だ、渡嘉敷かと。渡
嘉敷だと。もう絶対ダメ。
今なかなか。
邪魔するなって言われるん
ですよ。そう
そう。流れが変わるからっていうね。
そう 活動がね、平成教育委員会で日本三景って言われた時にね、ね、谷系、小村系、マリムラ系って答えたっていうのが今。
最初から決め打ちで言うてますよね、絶対それ。
フワちゃんですら真面目に答えてるから。
どないするんすか。
ちょ、嘘のことだ。怒られるんやって。
うん。
99年の時代です
よね、うん。我々はボケろよって思うけど、ダメなんだ、ね。うん、
じゃあそれやったら、朝番組のラビットで出てる番組とかはまだ芸人頑張ってる方
です、ね。そうでしょ。そういうとか自由にできるんやけど、ダメなゴールデンの。
テレビ番組
そう、全国ネットではもう絶対ダメなんやって。
もうね、今一番攻めてるクイズ番組はもうクイズ正解は1年後ですから。
あ、今の若い子、そう、問題出されてボケるっていう発想ないんじゃん。
ないですよ。やられるんやから。
なるほど。
そうそうそう。うん、やっぱりだからそう考えるとやっぱね、もう何度もこすりますけど、クイズダービー大だったなと思いますよ。
あ、
だから原平と要は井森美幸がちゃんとバランス取って、ね、こう、ね、どっちにかけようか悩めるっていう。
はいはい、
うん、手堅い原か、ギャンブルの井森かみたいな。
うん、なるほど、なるほど。
さすが上手でしたよね。
うん、
今やっても面白いと思うんだよなぁ。ちょっと本当。
そうですよね。
スピーとかハウマッチはね、僕今でも通用すると思ってますから。
うんうん
うん。うん、で、欲しいなと思いますけどね。そうですよ、ね。ほん
と。番組多かったですよね。だから30分枠だもの。
そう、そう、そう。
それがすごいですよね。
すごい。だから、クイズダービーとかも、今動画見ると、すっごいスピーディーなんですよね。うん、もう、ボンボンボンボンクイズも出し、テンポがすごく良くて、で、ね、ほら、クイズダービーだと一斉にドーンって一気に答え出しちゃったりなんかして、そう、引っ張らないから小気味いいし、さすが25分番組35分で撮ってねえなって感じですよ。
だからあれ、演者も大変やったと思いますよ。
やったと思いますよ。
うんうん、いっぱい、掛け持ちで出ないといけないから。
うん、そうそうそう。うん、
それある程度ストックして撮ってくれる番組やったらいいけどね。
うん、
生とかだったら、大変やし、うん。
そう。
すごいっすよね。考えられへん
かやったら。ね、クイズダービーに土井貴子がゲストで出たときな。プリッパリ接し方だった。もう全問正解して帰ってきました。マジかよ、
これ。すごいな。
たまにそういう人が出て面白いっていうね。そうそうそう。そうなんですよ。
そんな感じですか。わぁ、言うてきましたけど。
いや、もう、僕はもう話尽くしましたね。はい。
ですか。
もう僕はもうお腹いっぱいですね、本当に。はい。そうですよ。コウさん、はい、どうですか、本当に。
もうウルトラクイズエンディングに向かおうとしていますが、何かあれば掘り込んでください。
まず、はい、あまりお力になれず申し訳ございませんでしたという。
これはしょうがないんです。
しょうがないんです、ね。のと、
はい、
あと、最初の挨拶滑ったのまだ引きずってるっていう。
めっちゃ反省してる。めっちゃ反省しはる。
っていう感じですね。
この後、もう枕、政権好きはもう、畜生、畜生、つって。もっとできたはず、もっとできたはず、つって。
いや、私が悪いんです。もうね、ゲストキラーってよく言われます、ほ
ん
と
に。カッカさん、マイク取られるっていうのは僕よく言うんですけども、
はい。
こんなに率先してマイク取られたのは今日初めて。
いや、でも、今回の話自体、はい、正直リスナーとしてはすごく面白いです。
はい、僕も半分リスナーだったです。
はい。
あれですよ。
あまり力になれなかっただけで、リスナーとしては本当にすごく面白かったです。
みんなは、カッカさん以外はね、収録用の一本のマイクで拾ってるんですけど、あの人だけハンディで持ってますからね。
こんな感じで。
うん。この人一人ちゃんとトロ用のマイク持ってはるんや、みたいな。だから割って入れるんや、っていう。
はい、萩原さんに怒られるパターンだ、これ。
すごい
すごいですね。 ちょっと待ってくださいっていうのも全部、そうそう、振りほどいていかれました。
そうそう俺らは、胸につけてるピンマイクで喋ってるだけやけど、一人だけマイク、ガチマイク持ってるから。
すごいんですよ、もう。全然、もう、縦方向で、もう、縦が全然縦にならなかった。
いや、でもね、やっぱ、この兄さんがね、全部こう、返してくれるから、
だから、
もう、しきってしょうがないんですよ。
びっくりしてるんですよ。いや、これね、ある程度、レジュメがあるとかってわかるんですけど、うん、ウィキの番組で。
これ、上からなぞってるだけやからね。
長くて、全部わかってるのか、恐ろしくて、僕今もう顔色真っ青なんですよ、本当に。
いやいやいや、もう好きだったんですよ。それぐらい好きだったんですよ、やっぱりね。
僕は、クイズ列車出発進行をちゃんとラケットで返してくれたのがもう本当に、ね、ラビット責任でしょって言われた時にもうこの人って
車窓から小さく見えんのよ着ぐるみが
初めて通じる人がここにいたなんてって
なるほどね、
はい、よかったです出てきてよかった本当に
あの時のあの番組を分かち合える人がやっとる
すげえなぜ見ているんだこの人はっていう俺が小学生だったのにっていう
よかったです本当にもうよかった
どういう
まあじゃあ、はい今回の本命以上になりますはい。もう今日、僕の一番やらなあかん、はい、仕事、ここですからね。
締めてください。ありがとうございましたと締めてください。
ありがとうございます。
どうも、ありがとうございました。失礼いたしました。
はい、ありがとうございました。
配信するよ夜のゆいろく
本当だべしいいんでしょう、はい、
配信するよ夜のゆいろく
それでは皆様
聞いてみてね
はいお便りいただいてますありがとうございますはいちょっと抜粋にはなりますけども、うん、はい。
抜粋したんちゃうんかい。今抜粋してるやないかい。
今抜粋しますね。
今なんや。
湘南のラムノリユーさんいただきます。ありがとうございます。
はい。
兄さん、ちゃん、長さん。
はい。
あの方が出ておられる新ドラマおもろーっていうことで。
うん。
ネットフリックスのみですが。
うん。
不適切にも、も面白いですねっていただいてるんですけど、
うん、
これ、ブレイキングバットのガスが出てる、ドラマがネットフリックスでやってると。
はい。
はぁ、番組名がジェントルメンでいいですね。
ジェントルメン。
これ、兄さん、だいたいどんな内容かわかります？
これ、もともと映画であった。たんですよ。
ははは。
なんかね、うん、あれどう設定どこイギリスかな、
うんうん。
とある名家のお金持ち、うん、もういわゆる城に住んでるお屋敷に住んでるようなやつ、
うんうん
う
ん、
一家の話で。でその親父さんが亡くなるのよ病気かなんかで。
ほうほうほう。
で兄弟がおってね、うん、男女何人かおって。
うん、
で当然。その順番から言ったら長男のやつがその多いというかね、うん、この家を継ぐことになるんやろうけどこいつがアホやねんもう全然ダメなやつやねん、
うんうん、
でもなかなか細い資産もあるから、まあ、これはうちのこれは俺がちゃんと管理するからって思ってたら、うん、次男の方に引き継ぐって遺言が残ってた
あらあららら、
ほうほうでなんでやねんって兄貴切れるんやけどもいや、これはお父様のね、うん、ちゃんとした遺言ですからって、
うんうん、
間に入ってる人が言うわけですよ。
うんうんうん、
で、引き継いだはいいけれども、
うんうんうん
まあ、実はいろいろあって、
うん
まあ、いつものお約束で、
うん、
ちょっと裏の世界と繋がってたり、どうのこうのって、みたいな。
そう、引き継いだことによって裏の世界
そうそう、ね、実は金
もみたいな、
うん、資 産持ってるような感じしてたけども、実は、っていう、うん、そういう話。
その資産自体がちょっとまずいとこに抵触してたみたいな。
うん、まあ、キュッて見たかったら映画の方見てくれたらいいんやけどね。
なるほど。
はい。ただ、ネットフリックスなんで。
そうですね、そこなんですよね。まあ、ネットフリックス、ほんまにちょっとね、興味深いのは多いのは多いんですよね。
行きましょうよ。1000円ぐらいですよ。
行きますか。
ただ、これのためじゃなくてもいいですけど。
まあ、いろいろ他にもありますからね。
ありますよ。
正直。
そうですよ。うん、
それこそ、コブラ会もあります。
そうそうそうそう。で、ああ、もうええわってなったら、一回やめたらええね。
いつでもね。
そうそうそう。で、また復活したらいいんですよ。
そういうことですよ。
そうそうそう。
ちょっとびっくりしました、今。
なんでしょう。
お便り進めな、飽きませんのに。
うん。
お便りのスマホを閉じて、
うん、
飲み物飲もうとしましたよ、僕。くつろいで。
いつで終わり。
フリーで話そうとしましたよ、今、いつだって僕。
どうしたんですか？
恐ろしい男です、ね。
どうしたんですか？もう、きっかけだけなんや。
なんか、
どうしたんですか？
お便りって初めて、会話始まったからもうフリーで話そうとしましたよ。
そっと閉じるみたいな。
あ、湘南のラムのリユーさん。
すごいな。
あ、これちょっとまた面白そうなのを、はい、紹介いただきました。ありがとうございます。ですね、ちょっと抜粋に行って、ありますけども、トラベリングダイスさんがめちゃくちゃいただいてて、はい、
一番最後のだけでいいです。
ダイスさん、一番最後のだけ、ちょっと、リクエストありました
ね。どういう扱えないなっていうね。
お休みかなっていうことでいただいてるんですね。はい。先週ちょっとお休みです。ダイスさん、心の声は、まあ、ハッシュタグつけ
ない。なんであかんのかい。
あかんことはないですけど。
おい、なんでもいいやろ、書いて。いや、別に。自由やろ、こっちの。
これ何で怒られてるんですか？
出したら出したで怒るし、しかもいっぱい出したやつの一番最後とか言うし、
しかも最後のでええでって、いじっての兄さんの方ですか？
俺は何も知らずに最後って言っただけやで。これまさかそんなに短いとは思わなかった。
僕が怒られる。
びっくりしたわ。
まあ、ラジオさん特有の現象です、
ね。続きもにずらーっとなってんのかな思ったから、最後でええわって言ったけど。
サニトラさん、ありがとうございます。おいっ子脳みそ直結わら、お姉さんお母さんにも報告されてますよっていうことでね。
はい。お姉さんお母さん。
ま
あ、
多分。
あ、お姉さん、そういうことね。
はいはい。もう、まあ、言われてるんでしょうね。
うん。
はい。もう、それはもう、それ、いや、まあ、でも、それはもう、だって冬 とか、そういう環境のね、あれがありますから。うん。うん、キュッとすることもありますから、それは。うん、はい。
仮の姿だってことよね。
何ですか？
仮の姿やと。
そういうことです。
仮だけに。
仮だけにねって言うと、
うん、
いろんな誤解を。
仮だけに仮の姿やってこと
だよ。いや、違います、違います。仮とかは、ちょっと、まあ、いいんで、大丈夫です。R1 って落語なの初めて知った。落語の大会嘘やんということで、そう。R1 の R って落語に。
もともとは、そうやったんですよ。
うん。そういえば、最初番組始まった時に、そういう話あったっていうのは、
うん。
うんうん、思い出しました。
うん。
兄さん、見ました ?R1。
見たわ。
うん。
ひどかった。
ひどいでしょ。
あなたが言うのは、わかったわ。ひどいな、これ。
いや、別に誰が優勝してもいいんですけど。うん、
あ、もう見てられへんかった。
でしょ？
うん、ひどい。2倍で見たわ。
まあまあ、やめときます。
いや、いいじゃないですか。感想なんやから。
叫んでるだけですけどねって、僕は。思ってました。
いや、よかったわ、はい。しかも、うん、言ってたよね、
うん。
ミス多すぎるって。
そうです。
R1。
うん。そうです。いや、
ね、
まあ。
まあ、いいじゃないですか、別に。
まあまあね。うん。
バラエティーであって。
夢ありますよって、それは夢ありますよ。お金もらえるんですもん。
真剣に見るなよって。演者ちゃうんやから。
そうですね。
別にあなたにお金振り込まれへんねんかなって。
そういうことなんです。はい。どっか経由しますか、絶対に。
でしょ？
うん。ミステリオさん、ありがとうございます。
はい。
黒柳徹子さんの同期は、芦屋雁之助さんや、厚見清さんだった
んですよ。そうなんや。
なるほど。
そうなんや。
刑事貴族の水谷さん。
デカ貴族ね。
あ、デカ貴族。あ、失礼しました。水谷豊さんは小さくジャンプしてから走り出すイメージ。
あ、一回ジャンプしてから走る感じってことか。
で、アメリカンアニメのあの、ミミ
の。それは、トコトコトコトン、トコトコトコトンでしょ。
そうそうそう。
プリントストーンのやつでしょ、それ。
あの感じ。
そんなゴミがあるちゃうけど、別に。
こう後ろにこう、腕やってから、ピュー
で、一回後ろ、ちょっとだけ下がってから前行くやつでしょ。
ずあ、足元がこう、うず
いっぱいで、あの、あのね、旗棒みたいな。
そうそうそうそう。
やつでしょ。あられちゃん的なやつでしょ。
あられちゃんもそうですね。はい。玉毛だけの回があったらいいなっていうことで、はい。僕は、玉毛だけと、あと、ね、そのゲーム会社の開発者に聞くコーナーがあればいいなと。
スペシャルとかたまには、それこそたまにあったもんね。
ああ。
確かに。
特番の時は、それだけやってるみたいなのありましたね、そういえば。うん。だからまあ、攻略、とかは、なんか、何回にかに一回にして、なんか別個でやればいいのになとか思います、
ね。でももう今も、そんなの YouTube でボコンボコン上がってるからね。
もう見れちゃいますからね。
もうええねんってなるもんね。
だからゲームセール CX に関しては、古いやつはアップしてて、ここ最近のは全部、全部チェックはされてるみたいな感じですけどね。はい。まあでも、上がったとてゲームしかやってないんで。
いや、もう、もういい。
まあ、今はまあ、
もう見ない見ない。そんなの見てる暇に。
うん。はい。ちょっとね、いろいろハッシュタグもいただきましたけど、今回ちょっと Gmail、複数いただいてますので、うん、いいで、はい。よろしくお願いします。
じゃあこちら、あ、違うな。ちょっと待って、くささい。あ、はい。じゃあこちらで挽回しましょう。
挽回、はい。
作品見返すと面白いということでいただきました。しげち兄さん、ちゃんなかさん、こんにちは。トラベリングダイスです。ということで。
はい。
ダイスコインです。
はい。
ちゃんなかさんのトップガン見て再発見を聞いて大きくうなずきました。私の場合は、伊丹十三監督作品で、このパターンが多いです。
はい。
昔は金曜や土曜のゴールデンタイムの番組で、何度も放映されたマルサの女や民房の女やスーパーの女やマニアックなものでお葬式や、大病人など小さい頃には難しくて分からなかった社会の仕組みや社会の裏側など大人になって見ると面白さも倍増して見れます、
うんうん、
であとマルサの女2とタンポポが当時の記憶では混同していたり過去白スーツのヤクザの人が撃たれるシーンあるシーンの芝居がことのほかショッキングなものになっていたりと発見もいろいろありますと、
うんうん、
面白い作品は色褪せないものですね。映画って本当にいいものですね。水野晴郎風と、
はい、
で次回も楽しみにしております追伸、
はい、
前回 G メール読んでいただきありがとうございました。実はそのメールの前に1通送っていたのですが状況が分からず、まだ全カットだと思ってた頃自虐的な内容でした、はい。逆に読んでもらわなきゃよかったと安堵しております。ありがとうございました。ということで。
はい。
ありがとうございます。伊丹十三ですって。
伊丹十三さん。
伊丹十三作品は何個か見ましたが、ここに書かれてるやつは。
マルサの女。
うん。
お葬式も多分見てますね。はいはいはいはい。タンポポもやっぱり印象的ですかね。はい、
うん。
まあでももうだいぶ、見たのだいぶ昔なんで、
うん、
まあちょっとまた見直さないと思い出せないぐらいの、はい、感じですけども、
うん、
はい。伊丹十三さんって、
うん、
なんかどつかれてませんでしたっけ
誰に
誰かに。
誰によ。
疲
れるって誰に？
俳優の、伊丹十三さん、
どつかれるで、多分出てきますね。舞台挨拶で、どつかれてるんですよ。
え、一般の人に？
演者
に。演者に誰に？
なんか、腹立った、あ、痛み十三ちゃうかったな。
誰？
うん。
痛み十三に、の事件っつったら、暴漢に襲われた事件とかあったけど。
ああ。
誰に殴られたの？しかも舞台挨拶で？
あ、ちょっとちゃうかもしれないですわ、それ。他の監督さんかもしれない。
誰？
はい、ごめんなさい。ちょっと情報違うと思います。
それ大島渚じゃん。
あ、大島渚先生です。
誰に殴られたの？
誰でしたっけ？
どっちも覚えて
へん。ね、ほんと使えてたの。
頼むで。
これね、情報まとめずに言っちゃうから。
あの、殴られてるとこしか出てねえんや、映像が。
そうなん
です。誰か知らんおっさんが殴られてるなぁやんか。
そうなんです
。でしょ？
はい。
誰が殴られて、誰が殴ってるかも、分かってへんやん。
あの人ですわ。大霊界に出てた人ちゃいます多分。
大霊界誰ですか？
野坂さん
です。そうですよ、野坂さんですよ。
はい、野坂さんですわ。うん。春子。は、水汲んできたで、の、野坂さんですわ。
野坂さんが、あの、ん？グーパンしたんやったっけ？
そう、グーパンですよ。すごいんですよ。
多分、ね、
うん。
YouTube なりで上がってますよ。
上がってます、上がってます。で、そう、隣に立って、この女優さんが、松坂慶子じゃないわ。
え、奥さんじゃなかったっけ？
奥さんですか？止めるんですよ。
そうそうそう。
うん。すげえですよね。
うん。
グーパンってなかなか見ないですよ、おっさんの。あ、
やり返してたけどね。
やり返してましたね。うん。いや、マルサの女2、2出てたんですね。
ありますよ。
うん。宮沢信子。
え？
マルサの女。
誰って？
宮沢信子。
知らん
な。宮本信子。
うん、そっちやったら知ってるわ。夏バッパでしょ？
夏バッパ。
うん。
大女優ですからね。今日映画見てきたんですよ。
急に話変わるな。なんで、何見たんですか？
ゴジラのカラー版見てきましたわ。
ゴジラ。
マイナス。
マイナスのカラー？
そうです。
あ、前は白黒言ってたな。
白黒で。で、嫁さんが見てなかったんで。
うん。
で、二人で見に行ってて。うん、うん、嫁さんはなんか途中で寝そうになったって
言って
ましたね。
せやろ？
あ、そう？って
。好きやないとな、やっぱり。
うん。本当はジブリの方見たかったって
言ってました。ジブリは何やってるんやったっけ、今。
君はどう、いかにして生きるかみたいな。
知らんな、新作やな。
そんなんですわ。うん、それあれもなんか、
あれまだやってんの？
まだやってみたいですよ。
あ、
もアカデミーと、
ま、新しいのやってる。あ、そうか、取ったからか。
だからこの前は、
うん、
ガラスキーで、まあまあ時間帯とか、まあ場所もあったかもしれないですけど、ガラスキー、うん、僕貸し切りで見れたんですけど、
うん、あ、ゴジラ、
うん、うん、アカデミー取ったからでしょうね。7割ぐらい埋まってましたね。
汚れやな、それ着てるやつ。
うん、それは僕も思いました。で、賞取ってから来るの何なん
だ？なんでアメリカの言いなりなんよ。
って言われても、しゃあないですよね、それは。
そうよね。
うわ、もう人多って思いましたもん、僕。
すごいな。だったら、
うん。
だったらがみんな、あの、頭についてるやろ。だったら見に行こう、みたいな。
じゃあ見に行こうじゃないか。あと、
すごいな。
もう、上映中にペチャクチャ喋ってるやつ。
ああいうやつってさ、なんなん？なんなん？
あれ、あんまり聞こえてへんと思ってるんですかね。
で、あの、百歩譲って、
うん、
そいつは、答えるなよ、ほんで。
ねえ。
そいつは頭おかしいとしても、うん、受ける方はなんやねんって。
僕、
最低限嫁さんに話しかけるんやったら、ものすごい耳元でごちゃごちゃって言うくらい。
ちょっとトイレ行きたいから、うん、あの席ずらしてとかね、それぐらいはあるじゃないですか。
うん、ごにょごにょって言うぐらいですよ。
あの、言ったよね、始まる前に映画。
そうな
の。あのでっかい画面で喋るなんて言ったよねって。
脳の王のところが口になってる、あの、
お前に言ってんねん。お前に言ってんねんって。あれ、喋り出したらさ、一回止めて、うん、そいつにピンスポ当たるようにしたらいいじゃん。
今この人
喋る。こいつのせいで、止まりました。
映画がね、パッパッパッパ
ッ。喋るなら出てってください。
めっちゃ緊張しますよね。ちょっとも許してもらえないですよ。
うん。許さない。出るか、そのまま黙って寝るか、どうしますか、うん、
出ます。
出るんかい。潔いな、あいつ。
もう恥ずかしいんで出ます。言うてね、うん。
あの、写真撮ってるんでね。
怖っ。セキュリティ万全すぎるでしょ、それ。
もう二度と来おへんやろ。
はい。
今月喋ったやつとか言って、あの、貼られる。
貼り出される。誰も寄り付かないですよ、その映画が。
厳しいな。映画に厳しいな。
はい。僕は、伊丹十三さんといえば、やっぱり丸さんの女かなって僕は思ってます。はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ続きまして。タイトル毎回 Gmail ですいません。とかでいただきました。いつも情熱的なパッション。ありがとうございます。ポクチンです。
とはい、ありがとうございます。
ポクチンさんですね。はい、前回は何やら鳥山明先生の思いを語りたいちゃんだくさんと、もうええで、しんどいからという兄さんのお気持ちにすれ違いありつつ、気づいたらなぜかみんな大好きトップガンの話になっているという見事な展開に引き込まれました。
あ、ありがとうございます。
もちろんその後も私もトップガンもう一回見直してしまったことは言うまででもありませんと。
はい。
言うまでもありませんってよく聞きますけど、言っちゃいますよね、と。
いや、言わないですけどね。
ついでに、アマプラでトップガンマーベリックを見れるようになったので、口笛吹きながら見ました、と。
うん。
うん、私、恥ずかしながらトップガンの影響で、航空自衛隊、現在の空上自衛隊に学生として所属していた経験があるので、個人的にはトップガンには思い入れがあるんです。影響を受けやすい、恥ずいやつだったんです、と。ちゃんなこさん、カリオストロのアニメの飯の件、覚えていたの、よしよししてくださり、ありがとうございました。毎日繰り返し聞き流してるだけで記憶に残ります。ラジオスさん、スピードラーニングのおかげで、今では関西弁が聞き取れるようになりました。
はい。
兄さん、工場何かありますか？別にないですよ。このキャッチボール、もう鉄板ネタですね。次回も楽しみにしてます。ほんと楽しみです。本当に、本当に、楽しみです。本当。
はい。
ちゃんなかさん、PS5 購入されて、ようで、おめでとうございます。
はい。
私もようやく最近はゲームする時間もできたので、PS3 あたりから追っかけてます。PS3 で何か面白かったゲームあれば、お二人にお聞きしたいのですが、いかがでしょうかと。ジャンルはできれば、ホラーもの以外でお願いします。と。
はい。
いただきました。
はい、ありがとうございます。
あ。
これもう、完全に現在の空上自衛隊もいじられてますよね、僕。
そうです。所属してたやって。
所属し、あ、ほんまですか？
ちょっとまあ、すごいね。パイロットやったんでしょうか。パイロット志望やったんでしょうか。
乗ってた可能性あるんじゃないですか。
ね、今は多分違うみたいですけどね。
うんうんうんうんうん。
どこぐらいまで行ったんでしょうね。ちょっとぐらい飛んだんでしょうか。
いやー。
言うても。
まあ、飛んでる可能性
は。ライセンス持ってますよ、僕は、って。
ねえ。
ねえ。
す
ごいね。
まあ、でもやっぱり、だって国防っていうよりも、乗りたくて入るっていう人も もちろんいるでしょ。
少なからずいるでしょ、そりゃ。
うんうんうんうん。そっちの志よりか、とにかく乗りたい。
きっかけはええから来てくれたらってなもんですよ、向こうも。
ああ、タイにしてみたら、ね。
そうそうそう。
はい。それはそうだと思います。
すごいですね。はい、どこまで行ったのか知りたいですね。ちょっとぐらい乗ったのか、乗る寸前でやめちゃったのか。
ね、まあ、簡単には乗せてもらえないんじゃないですか、やっぱり。
でも、それを目指す、
うん、
あれでしょ言ったって。
まあ、そうですけど。
航空自衛隊ですから。
まあ、やっぱ最初はセスナーとか、なんか徐々に的な。
いや、もちろんもちろん、最段階を踏むんでしょうけど。
うんうんうん。
まあ、全員が全員パイロットじゃないでしょうけどね、もちろん。
うんうんうんうん。
確かにね。
PS3 で何か面白かったゲームあればお二人に聞きたいのですが、いかがでしょうかね。兄さんも GTA シリーズですよね。
GTA だけじゃないけど、あんなやつ。
あんなやつ。あんな、まあ、オープンワールド。
別にオープンワールドにはこだわってないけど。
うん、
今ずっと俺、セインツローやってるから。
何ですか？
セインツロー。
何すかそれ。
セインツローご存知ない？
いや、知らないです。
セインツロー3でやってますよ。セインツロー4が面白かったから、プレステ4で。
パッケージ見たらわかるかもしれないですね。
パッケージじゃわかるかな。
ああ、見たことはありますけど。
はい、
ああ、ま、あ、ああ、これ、23用のゲームです。
GTA 的なやつです。
うんうん。まあまあ、風ですよね。
最初俺、X にも変えたけど、100円で買ってきたよ。
なんか、わかります。
100円やんって。100円じゃないかーっつって。で、買ってきて、ぷいって入れてやったらもう、音ガビガビや。いやー、何喋ってる、なんか喋ってるけどわからへんっつって。あれーって。100円やからし、ええかーって思ったけど、やっぱ耐えられへん、これ。何言ってるか分からへん、もう、って。で、一回出しても、無水アルコールで、ブワー吹いて、綺麗にクリーニング、クリーニング、クリーニングやったら、治ったわ、うん。治ったー、つって。
まあ、そんなんでやっぱ治るんすね。
汚れてたんでしょうな、油かなんかで。
なるほど。
うん、だって動作はしてたから、ちゃんと。
まあ、兄さんが耐えれないって相当やった
。何言ってるか分からへんねんから。プツプツプツプツプツプツって。何を言ってんねんやろか。やっぱテロップ出てるから分かるんやで。英語で向こう喋ってるだけ。だけども耳障りが悪いって。やめてくれってなるから。
まあ、ゲームしててイライラするって。
音がブチブチだったら嫌でしょ。
嫌ですね。
うん。セリフだけじゃないよ。音楽も、プツプツ。なのよ。
プレス3で面白かったやつ。僕ね、結局、プレス3で一番やってたのって、ウィニングイレブンやと思うんですよ、多分。サッカーゲームばっかりやってましたね。
やってましたか。
そもそも僕、一回ゲーム離れてた時期があって、
うん、
で、戻ってきたのがウィニングイレブンだったんですよ。
うん。
で、ウィニングイレブンやってるようなやつって、ウィニングイレブンしかやらないんですよ。
うん。またそんな、決め打ちを。
で、なんか、誰か言ってました。
誰が、お前が言ってんねやろ。
なんかのゲーム系ポッドキャストで、言ってました。
乗っかるなよ。
ほんで、あ、ほんまやって僕思いました。
乗っかっとるやないか
い。ほんで、ほんまやったと思ってたんですけど、
うん、
結局でもね、ポッドキャスト聞き出してから、
いろんなやつに、
うん、で、あ、ゲームが面白いっていう話してて、
うん、
幅広くゲームまたしだしたっていう感じで、まあまあベタですけど、やっぱりワンダと巨像、あ、でもプレス2かあれは、
うん、あれ、あ、そっか
2か、2ですね、
そっか2か、
うん、いや僕ベタなゲームしかやってないですよ、グランツーリスモとかのシリーズとか、あとは。まあ、あえて言うなら、まあ、ベヨネッタはやりましたね。うん。あれは結構。
ベヨネッタ、ちょっとガチャガチャしてるからな。
あれは好き嫌い分かれるとは思いますね。ね、
うん、最初ほら、本編始まる前になんか、紹介がてらちょっと戦わされるやん。
うんですね。
まそこで、ゲー吐きそうになってる。
まあ、動き激しい。
なんやねん、これ。って。
まあ、要は、デビルメイクライの世界観をちょっと、うん、魔女の方に寄せてきた感じ。
好きじゃない。
まあ、好き嫌いは。
好きじゃないわ。もう、うん、最初の戦いまでやって、そっと蓋を閉じたわ。
あ、そうですか。
ありがとうございます。はい、あとは YouTube で見させてもらいますって。
はい、まあ、僕は楽しかったんで、はい、はい、そういう感想です。
はい。
はい。はい。 以上になりますね。
以上ですか。
はい。
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 じゃあ続きまして。人形操作動画のすすめことをいただきました。いつも楽しく拝聴しております。KTR54 です。
はい。お世話になってます。
人形浄瑠璃のお話を聞いて思い出したのがヤクルトみるみるの CM です。はい、粘土で作ったクレイモデルを少しずつ動かしては撮影し、動画を作っていくという気の遠くなる作業で制作されていたと記憶しています。
はい。
どれの動画も、ただあるでしょうが、当時この CM を見た私はガンプラを作って寸劇を撮ることを思いつきました。無論10秒くらいで力つきました。
はい。
結果的に、ポラモンを置きっぱなしにしてカメラを動かすテクニックでジオン脅威のメカニズム動画を作ったり、爆竹で破砕されるゴックの動画や、雪が積もる寒冷地ジム動画は作れました。
お
8ミリカメラで撮影したり、出始めのハンディカムで撮ったのですが、今見たくスマホがあれば楽勝ですね。現に動画サイトを見るとこのような素晴らしい動画がいっぱいありますね。音楽や画像に凝っているのも多いですが、モノホの空には針金で動かす方法の動画には痺れました。まさに実写です。暖かくなったら皆様もぜひ、と。
おう。
で、追伸、バーンブレイブバーンの展開が見逃せません。食わず嫌いせずぜひご覧くださいませ。展開が出られるのは事実ですが、想像の一歩先を行くストーリーはなかなかです。今年最高アニメはこれで決まりです。といただきました。
あ、はい、ありがとうございます。
うん。
コ
マ撮り。ヤクルトミルミル？ 8 ミリ
カメラで？
うん。
いろいろ撮影されたと。
うん。ヤクルトミルミルの CM ってそんなんやったっけ？
そこはね。
あったわ。あったあったあったあった。
ほうほうほうほう。
ふいに思い出したわ。要はあれでしょ。ピングみたいなもんでしょ。
ああ、粘土細工で。
そうそうそう。
あ
ったわ。確かにあったあった。
あ、みるみる CM クレア
ビフィブス、ビフィブス、ビフィブス、キンキンキーンとかやつよ。
これ、ちょっと記憶にないですね。
あったわ。
これ だいぶ、
めっちゃ前。
多分生まれる前ですよ、多分僕の。
いや、いつやったか忘れたけど。
うん。
あったわ。
っていうか、その CM 以前に、
うん。
みるみるのパッケージ懐かしいって僕思いましたね。うん、この丸の点
点、水玉のやつでしょ？
うんうんうんうんうん。うわぁ、今パッケージちゃいますもんね、これ多分。うん。うん、いや、
ただ見てたヤクルトミルミルの CM は清水由紀子さんが出てたやつじゃん。毎日一本お腹に一本ヤクルトってやつじゃん。
ああ、そのフレーズは。
でしょ。
覚えてます。
ちゃんと実写のお母さんが子供に、うん、ヤクルト飲みなさいとか言って、はーいみたいな。
うん。
それやわ。
それやと思いますわ。
その前がこれやったかな。
いやー、たぶんその前やと思います。僕全然、これは存じ上げないですね。
うん、あったあったあった。
これ自分でこう
大変よ。
撮るってすごいですね、
うん。センスいるよこれ。
僕でも小学校の時に、うん、ビデオカメラじゃないですけど、要は、
うん、
そのラジオじゃないですけど。
ラジオ。
そのオリジナル CM みたいなのを、
音声で
、うん、ラジオの CM みたいな作って遊んでましたけどね。
うん。
うん。
まあ、CM ってことでしょ、
うん、そうです。
モリモリモリモリモリモリいいかな。
それだから、ロバートでしょ
駅のすぐ。
モリモリ
じゃあ、駅、そばって言ってくれな。
あ、そうです。ごめんなさい。そば。なんとかそばは君のそばみたいなんで、うん、はいカットで終わりやすい。
そうそうそう。
ああ、なんかね、今考えたら小学校の時その友達と3人でそういう CM 撮って遊んでたんですけど、
うん、
あの設定がそのなんかテレビ CM の設定で作ってるんで、うん、撮ってる本人しか内容わからへんっていう。
どういうこと？ CM の内容がってこと？
CM の内容が、
うん、
うん、 缶コーヒーの CM を撮ったんですけど、
うん。
うん。何か、刑事が取り調べをしてる CM なんですよ。
なんかジャイブの CM みたいや。
兄さん、まさにそれをお手本にしたんです
よ。ジャイブかいな。あの時やってたジャイブでしょ。
で、何やあったら、そのジャイブの缶をカーンって置いて、あれするのを丸パクリで撮ったんですけど、そのカーンいうのが撮れるだけで、
まんま
何の CM かわからへん。
いや、撮りたいとこだけ撮ってるだけや。
そうなんです。モノマネしたかっただけなんですよ。うん、ね、何がしたかったんかようわかんないですよ。
撮りたいとこだけ撮りたかっただけでしょ。
で、後で聞いて、みんなで笑ってるって。何がおもろかったんです
か。仲ええな。
うん。仲良し3人組はあったんです
よ。仲ええな。
うん。バーンブレンバーン展開見逃しすいません。食わず嫌いせず、ぜひ、ご覧くださいませ。ということで、うん。食わず嫌いせずってよく言いますけど、
はい。
食わず嫌いは、しますよ、
うん、
やっぱり。
そういったらもう全部終わっちゃうんやけど。
じゃないと、
うん、
見かけたの全部見なあかんことになりますやんか。
全部じゃなくてもいいじゃないですか。そんなに面白いとか流行ってるとか話題になってるんやったら、ちょっとこれ一個ぐらい見てみようかって話じゃないですか。何がそんなにおもろいんやろうっていう意味で。
進められ方。
一話でおもろなかったらもう知らんがなって話や。そんなもん。
僕、あ、そっか。
そりゃそうですよ。一話大事じゃないですか。
までっていうことです
よね。一話大事じゃないですか。ここで引き込まれたら見るじゃないですか。
まあ、そういう。
一話一番エネルギーかけるでしょ。作り手も。
よくその物事進められるので。
うん。
せやねん、最初、エンジンかかるまで、ちょっと時間かかんねん、とかっていうケースで進められるときあるじゃないですか。
うん、
僕思うんですけど、
うん、
エンジンかかるまでなんで見ようと思ったんやろって思うんです
よ。ん？なんで見ようと思った？
だって、
うん、
エンジンかかるまで長かったら、あ、もうええわって、なんでならへんかったんやろ。
それ何の話？どの作品の話して
る？もう漫画でも何でも。
ああ、だからそれは一発目がよく、それなりに良かった頃には、じゃあ次どうなるやろって見ただけの話でしょ。
じゃあもう一回目でエンジンかかってますやん。
多少なりともかかってるんですよ。だんだん暖かくなってるんですよ。
ああ、なるほど、ね。
だからそういった意味の一話は大事でしょって言ってるんです。
ああ、じゃあ
次、
僕で言う、あ、じゃあ暖気してるわけです、
ね。うん、例えば、途中で終わってもって、うわ、これちょっと待って、この後どうなるかだけちょっと見たいやんって引っ張り方もあるじゃないですか、例えばね。
なるほど。
2話見るじゃないですか。
ああ。そうじゃなくて、断機してる状態の、今で言う、大奥ですわ。
大奥はだってずっと見てるんでしょ？
なんかしら見てますね。
でしょ？だから、気になるから見てるんでしょ？それは1話の食いつきが良かったから見てる。
何や見てまいますね。
うん、
はい。
それ
視聴率はすこぶる悪いらしいです。
それ言ったら、俺で言ったら今、あれやわ、のりさんがやってる、春になるまでだっけ。
あ、
月9でやってるやつ。同じやわ。
のりさん、月9で出てるんですね。
全然おもろないんやけどね。
見てまうっていう。
いや、もうおもんない、あんまりおもんないから最後まで見たれって言って。
どんなモチベーションなんですか？
数字、かなり悪いよ。ひどいな、これ、って視聴率って。
ああ。
まあ、しゃあないわなって。
でも、見てて、最後まで見て、なんでこれそんなにヒットせんかったやろみたいな、逆に思うやつとかもあります。
それは、だから、そういう引きがあるんや、だから。
なるほどね。うん
うん、とりあえず付き合おうって引きがあるんでしょ。
うん。
だから、それは、まあ、多少なりとも当たってるんですよ。自分の中で。
うん。
俺しか見てないんちゃうか
とか、ね。じゃんっていうね。
だから生から TV がそれじゃないですか。
そうですね。
ねえねえ、俺だけ見てんねんって。でも、ほとんど思んないんやけど、1年間通して、すごい離れる時があるから、そのために見てるんや。
うん。
それと一緒ですよ。だけど、 鼻から、これ何がおもろいねんってなるのが、やっぱありますよ。
あります。う
ん。だもんで見ないっていうだけです。でも、1話は見ます、ちゃんと。
1話はね。
はい。で、見た上で、あ、これはないなって。これはしょうがないですよね。
2010年ぐらいなんですけど、菅野美穂が主演してた、ギルティ悪魔と契約した女っていうのがあったんですよ。あれ僕めちゃめちゃおもろくて、4週ぐらい見たんですよ、ね。ただ全然視聴率振るわなくて。
そうです。そういうのは、そういうことでしょ。そういうことですよ。なんで俺だけおもろいんやろうって。
これ菅野美穂が、冤罪、で、ぶち込まれるんですよ。
で、あったな。
出てきて、で、もうこの子もう悪魔に心を打ってるので、その時冤罪に落とし込んだ容疑者を特定して、絶対世間にバレないように暗殺していくんですよ。で、復讐していって、で、結局その自分がなんで冤罪に、を受けなければならなかったのかっていう黒幕が最後の最後、あ、こいつがこういうことしてたんやっていうのが、あ、ここに結びつくんやっていうのが面白いんですけど、全く誰も見てないっていう。
でしょ？
はい。
そういうのありますよ。
いますね。だからその復讐劇の爽快感と、あ、こいつ繋がってたんっていう、なんかこう、ね、伏線回収の面白さと。あと、このドラマで初めて、岸瀬美智子綺麗なって思った感じですよね。
なるほどね。
はい。はい、菅野美穂のもう一番のドラマは僕これやと思ってます。
イグアナじゃないんや。
イグアナじゃないです。もう、ギルティ悪魔と契約した。
そうですか。
はい。機会あれば皆さん見てみてください。ね、はい。お便りは今回以上ですかね。
はい。
はい。はい。今回もたくさんのお便りありがとうございます。以上、お便りのコーナーでした。はい、暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、ラジオさんアットマーク Gmail.com、radiossan アットマーク Gmail.com、X の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。
はい。
もう、今回は、高社長とカッカさん、お二方に、はい、来ていただきまして。
いやー、よかったですね。
もう、すごいですよ。僕、本気聞いてるだけで、もう2時間以上、もう本編回してるんで、2時間って言ったら、もう僕と兄さんやったら、もうお便りもエンディングも撮って、もうまとめてるぐらいの感じの。
眠たくなってるもんね、2時間やったら。
そうですよね。もう今、撮れてますみたいな。
ちょっとトイレ行ってきていいみたいなね。
とか、ね、感じなんですけど。すごかった
ですね。すごかったですね。止まらない
って。ノンストップっていうのが、はい、なんかもう途中でユーロビート聞いてるのかな、これ。みたいな。
ザツユーロビート的な。
ずーっとっす、ね、
曲止まらへんやんって。
そうなんですよ。もう、なんかもう、トランス状態だったんです
よ。すげえな。
クイズ。怒られる。絶対怒られる。
クイズだからこれですからね。
はにわさん、ご指導よろしくお願いします。
ごめんたつ。
はい、ね。僕びっくりしてます。
いや、でも、この熱量はやっぱ、なんていうか、こう、素敵ですよね。
ありがとうございます。
やっぱ、僕も多分、自分が好きなゲームの話をしてるとき、こんな感じだと思いますし。
わかります、わかります。
この振りほどく感じ、多分あると思いますし。
こやっぱり、こう、兄さんとカッカさん、ここのラリー、クイズの話になると、ちょっとやばいんですよね、本当に。
いやでも、なんか、それが二人いて、このラリーが成立したの、これ結構、なんか、どっかのチャンネルに持ってったら、なんか、お二人インタビューしてくれるんじゃないかって僕思ったんですけど。
いやいやいや、ちょっともうサブチャンネル、立ち上げてもいいような気がします、ね。どうしますか？
いや、
どうしますか？
武者さんの方でサブチャンネル。
いや、だいぶ喋りましたよ。まあ、まだまだありますけど、だいぶメジャーどころは行ったんじゃないかなとは。
クイズはね。
そうそう。スイーツは、まあ。
いや、まあ、でも本当にだいぶ気使われてるんだろうなっていう感じもすごいした。わかりやすいとこだけ言ってるんだろうなっていうのはすごい感じました。
あと、あとやばいのは多分、教育テレビ関係とか行くと、もちょっとやばい、やばいと思う。
教育テレビはもう、
うるさいですよ。
長いの。一個が長いよ、一個が。
うん、そうそう。長いですよ。うん、もう、本当に。うん、
そりゃ長いよ。
そう。
それは、だから僕、
笛は歌うだけで30分喋れるよ。
いますね。ワンツードンだけで30分。
30分ですね。
もう今から始まりそうなんで、もう、もう一本取れちゃうっていう感じになるんで。はい。いや、もうね、いや、でも、コウさん来ていただくのって、いつぶりでしょうね。はい、多分なんか、アーケードゲームの話を、以前、
でも、だいたい野球の回なんじゃないですか。
野球の話してますね。
野球の話すげえしたいんじゃないの？
野球の話をすると今度兄さんが黙る。
いや、だから、もう、お二人で、もしくはもう一人どなたか読んで。
いや、でも、野球の話ちょっとするとですね。まあ、
それはそれで、なんか。
絶対喋れ、楽しいと思うよ。はい、うん。
昨今、いろんなホットな話
題。それはもう、
もうくしくも今日お二方ベイスターズファンが。
いやだからまああれですよ。
そうなんです。
はい。
いや、はい。ギャンブルした通訳の話とかもしたらいいんじゃないの。
勘弁してください。
それやめてください。やめましょう。
危険なんですよ。
なんですか。
2億でや納得いかんかったんかお前。まあ、2億もらえてたんやんかお前は。
まあちょ、まあ、ちょっとだけその通訳の話をすると、
黙ってられへんと。
いや、やっぱ僕、通訳の経験もあるので、少しだけ、もちろん全然一つも許されないんですけど、はい、少しだけその、多分こういうことなんだろうなって思うのが、うん、やっぱ通訳ってその、本当に、まあ言い方ですけど、やっぱその、なんて、こう、人が言った言葉を言うだけっていうのが仕事なので、やっぱ、なんていうんですかね、その、クライアント先が、やっぱ、ものすごい人だから、なんか、やっぱ、こう、やればやるほど、こうなんか溜まっていくものがあったのかなっていうのは、ちょっと。
なるほどね。ストレス的なね。
はい。通訳やったことある身としては、なんかちょっと、わからなくもないみたいな
のが、ね、
あるっていう。はい、
あれは、ね。
まあこれは野球界の時に話した方がいいかも。
どんな顔して荷物とか取りに行ったんやろ。最後。
本当
お首になって。あ、じゃあちょっと私物だけ取りに行かせてくださいって、どんな顔して
行って取りに行ってないらしいですよ。
送ってくださいみたいな。
はい。だから今、行方不明らしい。
バンドさんや、バンドさんの一緒や。
それこそ、プラクイズじゃないけど、東京直行で。
東京直行で。にーにーにーにーにーにーしてね。
最後にハテナがつくまで。ここみたいな感じで、ここね。そうそうそう。
うん、いや、まあ、大谷選手がね、これでちょっと変な影響を受けて、調子崩さなければいいなとは思いますけども。
そうですね。
はい。そこ心配ですね。はい。まあ、日本のプロ野球言うと、まあ、今年もベスターズさん、お手柔らかによろしくお願いします。
今年。
は
い、
いや、
なんか余裕な発言。
いや、なんか、すみません、なんか、去年は。
だよ。カッカさんがベイスターズファンの。
そうです、そうです。そうなんですよ、僕
は。なんか、都合が戻ってくるらしいですよ。
あ、なんか、ね、自由契約っていう話ですからね。
はい。
本当
は、なんか、
どうでしょう。
全然、もう、まあ、僕個人の感覚としては、なんか、もしもう悔いないまでもう十分やってきたのであれば、もう帰ってこいっていう気持ちであるんです
けど。そうですね。ゲストもう飽きま、飽きま、
そうですね。大丈夫です。だから。
うわーもう。
でも本当あれですからね。太陽ホエールズの頃からなんで。
はい、へー。
マルハの頃からの、あれですから、もう、ポンセとミヤーンがこう、元気。見ている。
ポンセにサインもらったってい
う。ポンセにサインもらった。
すごい。
なんかこう、あの頃の助っ人外国人会とかやってほしいですね。個人で聞いてみたいですね。
もう、ぜひね。80年代、もうめっちゃ いますから、レジェンドが。
パチョレックとの話とかしたいですよね、
う
ん、こう。
ブーマーとかもいますし。
ブーマーね、ブーマーね。
デストラーデとかもいますよ。
デストラーデ。ね。キーヨって言いましたよね、キーヨ。
キーヨもいましたね、マットキーヨ。
そう、は
い、
キーヨ。
そうそう。
はい、ワニ食ってたのって誰でしたっけ？ワニいつも食ってる。
ワニ食ってパリッシュですね。
あ、パリッシュ、そうそう。はい、そう、うちで活躍して
る、ね。こんなに喋れる。プロ野球80年代。よかった。
その時はぜひまた声かけていただければと思います、ね。
そうですね。はい。いや、ま、今年はちょっとタイガースやばいと思ってます。オープン戦。まだ3勝しかしてない。
いや、でも過去のオープン戦のタイガースは逆ですからね。その、これで始まるとね。
うん。まあ、そんなこと言ったらベイスターズ毎回オープン戦で1位とか取ってますから、ね。
そうでした
か
ね。
もうフラグです。フラグでしかない。はい、
そうなんですよ。
だって、打率がやばいっすかね。本当に。
いや、でも、関係ないところだけ勝つんですよね。うん、関係ないところで打つ
で。どうでもいいところで、ね。大丈夫。エンディングですよね。これ大丈夫。
そうですね。はい。いやー、まあ、びっくりするぐらい、兄さんが静かになってるんで。あ、ちょっとね、僕、一個、講座に聞きたいことあったんですけど。
はい、はい、はい。
今、ちょっと、どこまでどうなってるのかなっていう、ちょっとゲームの話、
あ、はい、はい。
聞きたいんですけども。
はい。
フライハイワークスで、
はい、
文字遊戯っていう、
はいはい、
ゲーム、
はい、
手掛けられてると思うんですよ、
はいはい、
で去年の京都であったビットサミットで、
はいはいは
い、プレイステーション賞だったかな、
はい
は
い、
賞をもらってたと思うんですよ、
はいはい、
これ元は多分なんか中国かどっかの、
そうですね、台湾の人が作ってて中国語をベースにしてるゲームですね。
ですよね。
はい。
で、文字が並んでて、
はい。
で、その文字が、その、なんていうか、移動して、まあ、ね、言葉で意味合いをなすと、はい、そこが動いて、次のアクションに進めるみたいな、
はい。
まあ、ざっくりそんな内容だったんですけど、
はいはい、
それを、
はい。
日本語にアジャストさせて、フライハイワークスで出す
っていう、そうですね。
はい。ことなんで聞いてるんですけど、
はい。はい、
これめちゃくちゃ難解な仕事だと思うんです。
いや、もう、僕の出せるすべて、はい、翻訳とか、
はいはいはい、
あと、まあ、ゲーム制作もそうですし、
はいはい、
まあ、あとその、なんていうんですかね、ねじ曲げてでも通す力みたいな、そういうその強引力っていうんですかね、
はいはいはいはい、
のもそうですし、まあ、本当に、これがもし、翻訳うまくできたら、
はい。
僕はもう引退してもいいと思って。
そうですね。あ、だからそれぐらい難しいというか。
もう伝説になって僕は引退しようと思って。
なるほど。
これより難しい案件はないので。
ああ、
うん。で、これ今、もう、まあ、まさにずっとガリガリやってるんですけど、
はい。
まあ、やればやるほど、本当にこれ人が人なら失踪してるぞって、本当に。
あ、無理
でした。はい。なんていうか、まあ、本当にこれ正解があるのかないのか分かんない文字ピッタンをずっとやってる気持ちになってますね。
なるほど。
はい。
パーセンテージ的にどうですか？どのぐらい進んでますか？
あ、一応、まあ、パーセンテージは分かんないですけど、その、はいはい、まあ、例えるならばなんですけど、その、ずっと、これ本当に通るんだろうかっていうトンネルを掘ってる気持ちだったんですけど、
はいはいはいはい、
ようやく、なんか、光がちょっと差し込んできたっていう、その、あ、これ通るぞっていう感じがちょっとしてきたって感じ。
なるほど。
なので、パーセンテージで表現できないですけど、進捗度ではないので、要はパズルを解くときって、進捗度じゃないじゃないですか。
そうですね。
はい。ひらめくとか、そういう要素があると思うんですけど、
うんうんうん、
まさに今、この、なんていうんですかね。はい、あと、まあ、パズルゲームのつもりでもちろん、まあ、巨大なパズルゲームを解いてるようなもんなんですけど、
はい。
ただ、まあ、パズルゲームっていうのは、その、
うん、
通るっていう、答えがあることを答えがあることが前提だから、はい、なんかこう挑めるわけで、
はいはいはいはい。
ただ今やってるのは本当にこれ本当に正解あるんだろうかっていう状態でずっとやってる。
ああ、なるほど。
だフェルマーの最終定理を解きに行ってるみたいな感じですね。
ああ、これだ、もう、だローカライズって言ったらもう本当にその翻訳のところをっていうイメージですけど、でもゲームの内容もそれこそ本当にローカライズしないと。
ああ、そうですね。なので、これはまあ、うん、そうですね、まあ、翻訳ではない。けど、まあ、一応日本語版、
うん、
まあ、わかりやすく言うと、ローカライズではあるんですけど。
いや、これちょっと僕、ずっと、どうなるんかなと思って、待ってはいるんですよ、
ね。そうですね。まあ、ゲームが完成するのが先か、もしくは、ただ、さに次いで僕が失踪するか。
兄さん、エンディングここで終わってます。
私こと埴輪でした。
寝よう。待って。
You never know just why makes me feel this way.